とうとうこの日がねやってまいりました。10月19日、宅建の試験ね、こちら今日ありまして、朝から、朝からというかね、始まりは1時からね、テスト開始で3時までっていう、そういうテストなんですけども、朝から起きてね、それで気持ちを整えてっていう感じでね、受けてきまして、朝から起きてるからちょっともう眠くなっちゃってね、もう結構ね、終わるのだって15時で終わってるから、そっからこの11時まで、23時まで、ちょっとね、空いてる時間でしたから、いつもは仕事して、で、終わって、そのまま、すぐにね、ラジオするっていう感じなんですけども、久しぶりにこんなにね、やることがあまりない中でね、ラジオするっていうことで、もう眠くなっているね、ところありますけども、やっぱり今日は寝てるわけにはいかないと。皆さんに報告をしないとね、いけないということでね、今日は、宅建の話メインですけども、私ね、今年は、何事もね、形にしていきたいと。そういうことでね、少しずつ、小さなことからコツコツと形にしていってましたけども、果たして、この宅建の試験は、形にできたので、あろうかどうかというね、ところをね、ちょっと話していきたいと思いますんでね、今日もね、ちょっと聞いていただけたらと思います。それではやっていきたいと思います。童貞ネットアットネットラジー。改めまして、童貞ネットアットネットラジ、パーソナリティのパルナイトです。こんばんは。そんなわけでね、宅建、一応ね、ちゃんと去年は試験のね、お金は払ったけども行かないっていうね、そんなことありましたけど、今年はね、ちゃんとお金も払ってね、受けにも行きましたから、これは大丈夫ね。ここだけは去年よりはね、進歩したかなってところなんですけども、一応簡単に私の、宅建の流れというかね、今まで挑戦してきた流れなんですけども、2年前ですか。2年前に、宅建ね、ちょっと受けようかな、ということでね、勉強しまして、資格の学校、ね、レックに行きましてね。で、週に1回、通学っていうんですかね、仕事の合間を縫って通学して、で、なんだかんだで勉強してはいたんですけども、残念ながら1年目は落ちてしまって、何点だったかな、一応宅建は50点満点でだいたい7割ちょっと取れれば確実に合格だから、35、6点、37点取れてれば、ほぼ 100% に近い感じで、で、別に35点とかでも全然、余裕なんだけど、やっぱり安心したいっていう部分考えるとね、36点以上ぐらい取ってると、いいかなって。35点でも全然受かるよって。7割取れてれば大体受かりますと。そういうテストで、大体合格する確率っていうのは 16% ぐらいかな、だと思うんですけど、ちょっと記憶がね、違ったら申し訳ないんですけども。一応国家試験、国家資格の国家試験ということでね、私みたいなゴミクズでも、これを取ったらね、もしかしたら一発逆転あるんじゃねえかと。そんなんで宅建ね、一応実家の方がね、町の小さなね、不動産やってますから、その不動産屋さん、親父がやってるから、一応俺もね、今後、未来のために取っておいた方がいいかなみたいなね、やるのかやらないか分かりませんけどね、宅建業をね。それとは別にね、取っておいていいんじゃないかしらということで、挑戦しようということで。で、1年目はそんな、ね、惨敗ですよ。点数はね、さっき言った35点取れればね、確実かな、みたいなところなんだけども、24点っていうね、あれ?と思って、10点足んないんだけどっていうね、10点どこ行っちゃったんだろうなと思って、お金で買えるんだったらね、今持っている俺のね、FX の通貨全部渡してもいいんですけども、それでは買えないということで、ね、残念ながら落ちてしまって、で、一応ね、終わって、1年目は終わって、そのテスト終わってすぐに、もうダメだって、一応速報が出るからね、回答速報が出るから、それで答え合わせだけして、これダメだって、24点だわって、パチスロ行こうみたいなね、そんなになってましたけども。で、2年目。2年目は、 俺も多忙でね、先週も言いましたけど、まあちょっと多忙すぎて、ちょっと勉強する時間もなかったのでと、ね、あの多忙なのはアニメ見たりとかね、ゲームしたりとか、そういうのがあったからね、ちょっと現実逃避しちゃって、なんか集中できなくてね、勉強できなくてということで、で、結局、お金は払ったけどね、資格の学校にもお金払ったし、受験のね、料金もちゃんと払ったんですけども、まあ結局行かずということで、まあ結局2年目はね、完全にブランクなんだよね。で1年目やって、2年目何もしないで、今年3年目ということで、ね、やっぱり3年ですよ。石の上にも3年ね、ありますから、まあ今年は受かりたいなということでね、頑張っていて、それで、まあラジオでもね、もうここを1ヶ月、2ヶ月ぐらいは、俺も宅建の勉強しなくちゃいけないからね、つって、今日はなんか別に面白い話とかないんだよ、つってね、今日だからもうすぐ1時間で終わっちゃうんだって言って、なんだかんだでやっぱ話長くて2時間になっちゃうみたいな、そんなのがもう1ヶ月、2ヶ月続いてましたけども、もうこれも今日で終わりですから、来週からはちゃんとね、みんなにお届けできるようなね、なんか楽しいお話をね、いろいろと、持ってこようかなと思ってますから、まあそんなんで、今日ね、まあそんなね、お話ししていきますけども、一応お便りとかもね、お待ちしてるのでね、ちょっとこちら募集したいと思います。一応まあ、今日宅建受けたよとかね、まああとは例年のように、なんか宅建のね、試験の日って他の試験も結構やったりするから、まあその辺受けたよとかね、まあそんなお話でもね、何でもいいんでいただけたらと思います。で、お便りの方は掲示板かメールでお待ちしてます。掲示板の場合は、童貞ネットとググっていただいて、ホームページ出てきますので、そちらの掲示板、ラジオ用スレその後かな、にお便りいただけますか。あとはメール。メールアドレスは、radio@doutei.net、radio@doutei.net、こちらまでお待ちしてます。あとはホームページ右上のところに、メールホームというね、ところ、ボタンありますから、そちらを押していただくと、そこからでもメール送れるようになってますので、事前であればメール、で、リアルタイムであればね、掲示板でいただけたらと思います。じゃあ、そんなんで、まあ、宅建のお話なんですけども、まあ、ここ、その1ヶ月、2ヶ月の間で、俺の感じ、ね、こうやってなんかいつも勉強しなくちゃって言ってる中で、いや、パルさん、今回、そうは言ってるけども、結構やばいでしょ、と。ね。1年目と同じ感じがしてるぞと、むしろ2年目と同じ感じがしてるぞと、もうこのまま受けに行かないんじゃないかと、そんなのもあったかもしれませんけども、まあまあ頑張ってはいまして、毎日1時間やるかやらないか、やる日があったりやらない日がもちろんあったりはするんだけども、だいたい1時間 で今回は1年目はね、全く知識なかったから、ちゃんとテキストっていうかね、そういうのを、参考書を元にね、まあ、それを中にインプットしていって、まあ、それが、まあ、一番大きく勉強したところかなと思うけど、よく言われるのは、宅建っていうのは過去問やっときゃいいのよと。で、過去問やっとけば大体、まあ、似たようなの出るから、それで受かりますよと、まあ、言うわけですよ。なので、今回は、ほぼ、その参考書とかをまず見ずに、大体まあ、分かってるっちゃ分かってるじゃない。1年目結局勉強したからさ。なので、まあ、分かってるという前提で、参考書だけを今回やろうと。で、参考書の方に、参考書じゃなくて問題集ね。問題集、過去問だけやろうということで、で、過去問はね、解くと、まあ一応そこに解説とかも書いてあるから、それで、まあやっていって、覚えていこうと、思い出していこうという感じで、で、昔、東大のね、人が言ってましたけども、まあ大体ね、本とか、ね、そういうものっていうのは、7回読むと、もう覚えますよと。いう話してたから、一応問題集をね7周しようということで頑張っていたんですけども、まあ結構多いのよ。俺がその前ね行ってたその資格の学校はレックっていうところで、レックっていうところが出している問題集っていうのが、まあ過去問集があるんだけど、これ一応3冊あるのね。で、まあこれちょっとこの後結構名前出てくるから、まあちょっと覚えてもらった方が早いかなと思うんだけど、まず一つが、この宅建には大きく分けて、まあ、5つかなの項目に分かれてるの。一つが権利関係っていうね、まあ民法とかね、そういう話、まあ権利のね、関係の、まあ問題が出ますよと。あともう一つは、宅建業法っていうやつ。まあこれだ、宅建ね、宅地建物取引うんちゃらみたいな。それをやるためのなんか法律なのかな、宅建業法。で、もう一つが、法令上の制限。まあだから法令っていうぐらいだから、まあ法律とかのね、そういう そういうところよ、話。あとは、税、税金とかね、税その他、まあ、その辺が出たりとか。あとは、宅建の仕事をしてる人が宅建ね、別に宅建の仕事、そういう不動産の仕事してても、宅建持ってない人っていっぱいいるわけ。でも、まあ、ね、宅建の仕事してるわけだから、宅建の不動産の仕事してるわけだから、宅建とかもね、ある程度知識あるでしょっていうことで、そういう人たちは、ある程度の条件を満たすと、5問免除ってされるの。だから、俺たちは50問やって、それで、点数を、ね、そこから取っていかないといけないわけなんだけども、その不動産業やっていて、ある程度のその条件揃ってる人は、45問だけでいいの。免除科目っていうのが5問あって、これはもう全部合ってるものとするわけよ。だから、もう全然、すごい一歩リードしてるわけよね。もう完全にシード校なわけだよね。競合なわけだよね。なので、まあ、その免除科目っていうのが、まあ、5問ありますよという感じの、まあ、バランスでできてるんですけども、それでそのレックのその問題集っていうのは、まあ、権利関係の本1冊、宅建業法の本が1冊、あとは法令上の制限、税、あと免除科目、まあ、これがまとまった本が1つということで、3冊あるんですね。で、それぞれ150問から180問ぐらい、まあ、あるんですけど、まあ、これを7回やればさすがの俺でも受かるでしょうということでやっていたわけですよ。半年ぐらい前からコツコツと半身浴をしながらね、普通にやっぱり机の上、テーブルの上でやろうとすると、目の前にパソコンあったりとかするからさ、パソコンはあるわ、あとテレビはあるわ、でさ、アニメも見えるわ、ニコニコ動画も見れるわってね、これダメだってなってさ、なかなかできないから、で半身浴しながらだったらさすがの俺もやっぱりね、そのバスタイムはさ、まあそりゃ特にすることないですからね、チンコをいじるかね、あと髪の毛をね洗って、あ、やべ、抜け毛増えてきたなって、もうこの2つしかないですから、そうしたらそこで何するのって言ったら、やっぱし宅建の勉強できるなということで、半身浴しながらね、まあ宅建の勉強を今年は半年してきたわけで、で1日1時間まあ10問ぐらいかな、10問やると1時間から1時間半ぐらいかかるんだけどね。まあ、本当はそんなにね、時間かけて問題解くもんじゃないんだけど、ちゃんと一個一個理解していくってことでね、やってきまして、半年ね、経ちまして、なんだかんだで頑張ってきたなというところはあるわけよ。仕事もね、忙しい中、派遣社員とはいえ、やっぱり仕事ですからね、それなりに忙しいわけですよ。だけど、そんな中でもね、家帰ってきて、ね、疲れて、でも半身浴しながら勉強してと。それを積み重ねてきたわけですよね。で、そんなんで。で、この一週間ですよ。まあ、どこまでね、まずやってたのっていうと、そうだね、2週終わってないぐらいだったのかな。ね。本当は7週するつもりだったんだけど、ちょっと2週終わってないぐらいで、止まってまして。やべえな、というところで、今週は、どんだけやったのっていうと、やっぱり最後の追い込みだからね、ちょっと頑張んなくちゃいけないということで、まず、2週は完走しまして、その後、2週やったけど、じゃあその後、どこを強化しようと。さすがに3週はできないなと思って、時間的に。で、この間、まあ、休みが今回は結構あったのよ。2つ休みがあって、さらに土曜日、日曜日ってちょっと有給取ったから、まあ、4日ね、お休みがあったようなもんなんで、ね、で、まあ、どんだけやるのって言ったんだけど、結局、まあ、最初の方の休みはあんまりやらずに、1日30問ぐらい、ね、30問って言ったら3時間、4時間で終わっちゃうから、でもそこが限界よね。で、そんなんでやって。で、一応、水、木、休みだったのかな？水、木、で、金曜、じゃ水曜日は休みで、金曜日が仕事で、うん？金曜日は仕事だよね。で、土日休みだから。で、木曜日か、木曜日仕事で金曜日休みね、だったんですけども、木曜日は、やっぱし、頑張んなくちゃいけないと思ったんだけど、ここでも、やっぱり30問、50問ぐらいやったのかな？結構頑張ったんだよね。で、次の日、仕事行って帰ってきて、30問ぐらいやって、で、土曜日、最後の追い込みっていうことで、その土曜日だけ、昨日だよね、120問ぐらいやったのかな。 で結構追い込んだなと思って、ちゃんと昼間に起きれてさ、1時半ぐらいに起きれてね、13時半ですよ、全然昼間じゃないかもしれないけども、俺にとってはかなり昼間でさ、でそっから、まあ、夜、7時ぐらいまでねずっと、まあ、問題やって、で、そこから飯食い行って帰ってきて、なんかもう集中力途切れちゃって夜中になっちゃってみたいな、そんな感じだったんだけども、まあ、なんだかんだで120問ぐらいやって、まあなんとかいけるのかなという感じだったの。ただここまで勉強した中で、そのさっき言ったね、まあ大きく分けて、そのまあ権利関係、法令上の、あ、すみません、宅建業法、法令上の制限、まあここ3つに分けたとして、まあ宅建業法が結構わかると、だいたい8割ぐらい取れんじゃねえかと、8割9割いけるんじゃねえかと、そのぐらい結構な手応えがあったわけ。宅建業法ありがとうと思って、これはあの宅建の試験ってもう問題の配分がだいたい決まってるの。50問のうちどうなってるかっていうと、一応さっき言った項目覚えててくれた人はわかるとは思うんだけども、50問中、権利関係が14問で、宅建業法が20問で、法令上の制限が8問、あと税その他が3問で、免除科目が5問ということで、これで50問ね、ちゃんと構成されてるのね。だから宅建業法超自信あるわと思った。その宅建業法って一番出題率が多くて20問出るわけ。ここで9割とか、むしろ満点とか取ったら20点じゃんと思って、そしたらあとまあ15点ぐらい取れば全然いけるしと思って、余裕じゃないのかっていうぐらい宅建業法はかなり自信が出てきて、それが前日の話だからね、土曜日の時点で、こりゃいいわって思って、ただ宅建業法だけね自信があってもしょうがないから、他のやつもちょっとやんないとなと思ってやったので、法令上の制限を、まあ宅建業法終わったからまた勉強し始めたら、法令上の制限が全く分かんないんだよね。問題解けば解くほど全部間違えてんの、あれと思って、なんかすんげえ忘れてんなと思って、でこれやべえなーと思って、その土曜日の夜中から、あとは日曜日朝起きてから試験までの間はもうずっと法令上の制限を問題解いたりとかねしてて、まあ、そんなね、ちょっと自信ができたかなと思ったら、もう全然ね、できない科目も見つけちゃってさ、あれ一気に自信なくなっちゃったなみたいな感じで迎えた当日。一応家から近い会場なので、まあ、そんなに早く起きなくてもよくてさ、なんで、まあ、一応11時45分まで、あ、45分から、まあ、試験会場は開くから、で、12時半までには着席してくださいと。で、説明とかあって、1時から始めますねっていう、まあ、そういう案内来てたからさ。で、一応、受けたところが、大正大学っていうところで、巣鴨の方にあるんだよね、西巣鴨。で、まあ、歩いても行けなくはないんだけど、ちょっと歩くとやっぱり3、40分かかるかもしんないから、30分、35分かかるかな、なのでタクシーで行こうと思ってね。だからもう朝はタクシーで行くつもりでね、いたから、まあそんなんで、で朝、一応前日ね、早く寝ようと思って、3時ぐらいに寝れば10時ぐらいに起きてね、7時間寝れるからさ、やっぱしね、頭が冴えてるとさ、通常だったら解けない問題もひらめきで解けるときもあるじゃないっていうのは結構あってさ、で暗記とかしてる科目だったらそんなにないかもしんないけど、さっき言っていた権利関係っていうのは結構常識とかで解ける問題なのね。だからちゃんと頭の起点が働けば解けちゃうっていうものも結構あったりするから、だからやっぱし寝ておかねえとその時のひらめきがね、ちょっと出てこないだろうなと思って、だからまあそういう感じで3時に寝て10時に起きるプランだったんだけど、全く寝れないんだよね。緊張しちゃってんだかなんだか不安なんだかわかんないけど、全然寝れなくて、こんな寝れないですかと思って、で伊集院さんのラジオとかね、その録音しちゃったやつを聞いたりとかしてるんだけど眠れないと思って、やばい。その後にじゃあ俺のねこのラジオを聞けば、これ結構眠くなるラジオじゃない、話、まあ、話がつまらないってわけじゃないよ、ただやっぱり癒し系っていうのかな、眠くなっちゃうんだよね聞いててね。で自分で聞いても眠くなるからさ、だからこれしかねえなと思って、で自分のラジオ流してさ、最新話ですよ、最新話は面白いなと思って、やっぱりパルさん天才ネットラジオパーソナリティだなと思いながら聞いててさ、 全然寝れないんだよね。で、多分何時ぐらいまで起きてたんかな、6時半とかまで起きてたと思うんだよね。寝れなかった気がするんで、全然。でもまあまあね、それで6時、その前寝たのかな、5時半、5時、いやーもうちょっと行ってた気がするんだよね。だから、まあ、6時くらいまで起きてた気がするんだよね。それはちょっとさね、目つぶりながらだとちょっとわからないんだけど、俺のね、伊集院さんのラジオ何時間聞いたかっていうのと、俺のラジオどんだけ聞いたかっていうので、まあ合わせるとそんな感じになってんじゃねえかなと思って、まあ最低でも5時までは眠れなかったね。その後はまあ寝たんですけども、でも一応ね、あの目覚ましもちゃんとかけてるから、一応10時過ぎぐらいに起きてさ、でいいなと、これで一応まあ体調としてはそこそこだとね、ちゃんと眠れはしなかったけども、まあ早めに寝たってのもあるからね、体の疲れはなくなっていて、まあまあそこそこだなということで、で朝時間はね、結構だからゆとりはありますよ。家を11時過ぎぐらいに出てタクシー乗れば、あの全然試験会場のその会場前に着くから問題ないなってところで、そうするとさ、時間が1時間ちょっと空いてるんだよね。ちょっと時間があるから、じゃあ勉強しようと思って、でそこでもね、法令上の制限勉強して、わかんねえなーと思って、やべえなーとか思いながら、ドキドキしながらツイッターなんかしながらさ、ねちょっとドキドキしちゃってますみたいな言っちゃってさ、でまあ時間も来るわけですよ。11時過ぎて、じゃあそろそろ行こうかなと。まあタクシーで行ったらね、そんな15分かかんないぐらいで着くねところですから、15分かかんないよね、もう相当近いから、だからまあまあゆっくりでいいやと思って、11時20分ぐらいに家出て、で大きな通りがあるからさ、東京ですよ、大都会、いつもだったら普通にタクシーなんてバンバン通ってんだけど、しかも日曜日だしね、いくらでも通ってるはずなんだけど、タクシー通らないんだよね、そういう日に限って。あれと思って、全然来ないんだけどと思って、どこの田舎なんだよと思ってさ、そんで結構待った、5分ぐらい待ったんじゃないかなと。まあたまたま車線が違って、ね、こっち来れなかったりとかしたタクシーもあったけども、だからもう5分ぐらい、5分、10分は経ってないと思うけど、5分ちょっとぐらい待って、でようやく捕まって、で大正大学までお願いしますってさ、で大正大学バーって行って、でやっぱり着いたのは11時20分ぐらいには着いた、あ11時40分ぐらいに着いたから、まあ試験会場がね、入れるようになる、まあ、5分前ぐらいに着いて、で、まあやっぱりね、みんなも結構早く来てるからさ、それでみんな勉強してるんでね、ベンチとか座ったりとか、ちょっと腰掛けるところね座って勉強してたりとかしてさ、やってんなーと思って、なんか2年前もこんな風景見たなーと思ってさ、で、俺はもうそのまますぐにそろそろ会場するから、もうそのまま会場の方ね、向かって、で、教室入ってさ、で教室入るとさ、まあ人がねいっぱい座れるね、机とまあ椅子があるわけですよ。普通の大学だからね、普通の講義する教室なんですけども、それでどこだどこだってね、で席見つけて、で座ってさ、でもうここであとね11時45分ですから、あと今45分ぐらいは一応勉強はできるなということで、で、まあ筆記用具を出したりとか、まあいろいろ整理とかしてね、でそんなんで、じゃあちょっと勉強しようかなということでね、勉強してたの。したらさ、まあ人もどんどんね集まってくるから、まあいろんな人が座ってくるわけなんだけど、俺の右前に座ってる女、こいつがさ、いやこいつがガッキーだったんですよってね、で消しゴム落としたから拾って、そしたら LINE 交換してくださいって言われてた話だったらいいんだけど、そうじゃないよね、このね俺のテンションから、ね、察するにすごい咳払いするやつなんだよね。またかよと思って、あのね、ほんと咳払いはやめてくださいよっていう、ほんと気が散るのよ本当にね。でまあどんどん人が着席してくるじゃない、なんだけど咳払いっていうか、なんか変な癖があるんだろうね、ずっとうん言ってんのね、お前あえでんのか何なのか分かんねえけど、そのやめろよと思ってさ、でもうこいつだけなの本当に、他の人は全然そういうなんか物音とか立てないわけよ、その女だけがずっとなんか喉に変虫がいるんだかなんだか知んないけども、ずっと言ってんの、まあ、 いい加減にしろよと思って、なんで俺の目の前にピンポイントで出現すんだよと思ってさ、もう全然勉強もなんか集中できないし、でもまあやるしかねえと思ってさ、まあそこでもねずっとやってさ、そんで、まあ時間来ますよ、11時あ12時30分したらさ、なんだかわかんないけど、その女急にエヘム氏がいなくなったのか知んないけど、全然もう咳払いしなくなったの。なんか喉もエラエラしなくなったんだろうね。なんだろうと思って。このね、俺が勉強しなくちゃいけないのにそれを邪魔してただけなのかなみたいな。で、試験が始まるってなったら自分の印象悪くなっちゃうとね、退出させられちゃったりとか。やだからってことでエヘム氏消えちゃったのかと思って。こいつは作詞がいたぜと思ってさ。でもまあまあね、あまりね、前もった勉強ははかどらなかったけども、試験中に気にならなければね、実害はないと。まあその試験会場までちゃんと勉強してこなかった、それは俺が悪いわけだからさ。でも試験中ちゃんと集中できればね、全然ね関係ないですよってことでね、よかったと思って。でもなんかね、まあちょっと腑に落ちないというかね、なんで急にエヘム氏聞いちゃったんだと思って、ビックスドロップでも舐めたんかと思ってさ、まあそんなんで、で、まあ回答用紙が配られたりとか問題用紙が配られたりとかしてさ、でまあ一時なって、で始めてくださいというわけですよ。で一応この宅建の問題の解き方っていうのがまああるんだけど、1問目から解いていってもいいんだけど、基本的にもう構成は決まってんの。順番で権利関係で法令上の制限で、あとは税、その後に、宅建業法があって免除科目って、もうこの構成決まってんのほぼ毎年だから、権利関係って結構問題読まないといけなかったりとか、ちょっと考えたりとかするから時間かかるから、権利関係よりも最初にパパパって答えられちゃうやつからやって、それでスタートダッシュをね、しちゃった方がいいんじゃねえかというのがあって、まず一発目ね、パッと開いて、45問目から46問か46問目から始めましてね、免除科目ね、その宅建ね、不動産業をやってる人ね、で働いてる人だったら免除されちゃうようなその5問なんだけど、もうここをじゃあね、俺がねパパってやって、ですぐにそいつらに追いつこうということで、で免除科目5問やって、ちょっとわかんねえんだよなと思って、なんかちょっとドキドキしちゃってんだよね。やっぱ今までその頑張ってきたのかどうかわかんないけど、なんだかんだで毎日毎日ねコツコツながらもさやってきたからさ、だからちょっとやっぱドキドキしちゃって緊張しちゃって、そんなんでさ、まあ5問まず免除科目終わらして、自信ねえなーと思って、で次にパパパっていけるのは宅建業法、これも結構その知識だけでね結構と答えられたりとかするから、で宅建業法は、26問目からかな、26問目から、その45問目までが宅建業法だから、バーって真ん中のページまでパッて開いて、で宅建業法を始めて、もう俺のね得意とする宅建業法ですよ、ここが得点源ね、もう9割10割当たり前っつって、なんかわかんないんだよねあれと思って、俺ちょっとここ取れないと死ぬんだけどと思ってさ、でやってってさ、うわ全然わかんねえと思って、で、なんだかんだで、まあ、この免除科目と宅建業法合わせて25問だから、これが終われば半分で、試験自体は2時間だから、ここまでで、まあ、1時間以内で終わってれば、あとは残りをね1時間でやれば、まあ少し時間残るぐらいでいいかなってところで、まあ、だいたい50分かからないぐらいで25問終わって、で押し押しとね、いいペースと思って、まあ本当は結構もっとね早く終わる人もいるんだけど、でもまあまあ確実にねやっていきたいなと思って、で50問あじゃあ25問やって、でそこから次どこ行こうかなって時に、やっぱ権利関係その時間かかるからということで、次に、法令上の制限だから、ここが、15問目ぐらいからかな、法令上の制限でやって、で法令上の制限本当にだから前日全くね忘れてて全然当たんねえよってなってた科目なんですけど、まあやって、でやって、その後税関係ね、税金は大切ですからね、本当に不動産を家買っても土地買ってもね、家売っても土地売ってもね、もうお金はかかります、税金取られますし、で家買った後ね、家を持っててもお金かかりますからね、そういうのがいっぱいありますから、だから税金は大切と思って、 で、税の問題。まあ、これ3問やって。で、それが終わって、権利関係、民法とかね。そういうのやって。で、全然わかんないの。まあ、ここまで、その権利関係行くまでは、わからないわからないとはいえ、まあ、いつも通りのテストよ。テストやっててわからないっていうのはあるじゃない。だけど、権利関係は、なんかテストをやってて、あーちょっとわかんないなとかじゃなくて、いや、こんな問題見たこともねえんだけど、みたいな。そんなのがバンバン出てくんの。ちょっと待ってくださいよ、と。宅建って過去問やればいいんじゃないですか、と。違うんですか、と。ね。そんなんなってさ、やっべえな、やっべえな、と思って。でもまあまあ、ね、ちょっと勘を働かしながらさ、やってさ。で、まあ実際終わったのは、15分ぐらい前に終わったのかな、2時45分ぐらいに一回終わって、よしと思って。で、まず見直ししようと。で、見直しして。で、特に見直しして問題はなかったんだけど、ちょっとやっぱり中で2、3問、これはどうかなーっていうのがいくつかあって。で、それを見直してたんだけど、で、問題ね、解き直してたんだけど、あ、これってもしかしてこうじゃねーかって思って解き始めたら、あ、そうだと思って。ここ間違ってんじゃんっていうのが、結局2問あって。で、こういうさ、テストの時の、なんていうの、問題ね、ちょっと読み返した上でさ、もう一回回答するとさ、結局最初に答えてたやつが正解みたいな。そういうのあるあるがあると思うんだけど。でもこれは、そうは言っても、まあ、明らかにね、後から考えた方が合ってるよなっていうのがあって。しょうがねえなと思ってね。それで2問、ちょっと、もう、なんていうの、回答を変えてさ、こっちだよなーっつって。で、変えて、もう、これでね、まあ、しょうがねえなと思って。で、終わってさ、で、時間来たのでやめてくださいっつってさ、で、全部回収されてって、で、まあ、終わりですよ。で、まあ、2チャンネル見たりとかね、その後、教室出て、2チャンネルで、まあみんながね、アビ共感してるわけですよ。全然わかんねえみたいな。余裕だったーみたいなさ、出てるんですけども。まあそんなん見ながらね、じゃあ俺はこの後ね、一応解放されたから、この半年ぐらいね、ずっと束縛されてましたからね。何しようかなと思って。まあ池袋近いから、歩いてって行けるから。まあ池袋でも行って、それで、まあラーメンでも食べて、で、何しようかなみたいな。じゃあ、まあ、ラーメンだけ食いに行こうと思ってね。で、ラーメン食ってさ。あーなんか疲れたなーと思って。で、ふとね、歩いてて、そうだと。ずっと、このね、テスト近いからっていうことでね、我慢してたけども、漫画ね、最近新しい漫画いっぱい出たんだけど、全然見てなかったなーと思って、漫画喫茶行こうと思ってね、漫画喫茶行って。で、漫画読むだけ読んでね。で、その時点でまだ5時半ぐらいかな。でも、することないからさ、急にね、できたなんかその空き時間だから、じゃあ家帰ろうと思って。家帰ると、もうね、その3時過ぎたあたりから、もういろんなその資格の学校っていうのは、そのテストのね、もう回答用紙はすぐ、なんか例えばファックスとかでやり取りしてんだと思うんだけどさ、それすぐにその教室とかに送って、で、そこでね、待ち構えてる講師たちが、一斉に問題解き始めるわけだよね。それで、どんどんどんどんネット上に回答がね、何番はね、何とかね、何番は何とかって、もうそういうのは全部バーってね、もう出てくるわけよ。で、まあ、どんどん分かりやすいやつからね、回答してると思うんでね、ちょっと虫食いみたいな感じでね、ポツポツポツポツとね、その正解がね、入力されていってさ。で、そういう速報やってるから、まあ、5時半だから、もう結構もう答え出てんだろうなと思って、家帰って。そんで、まあ、でもただね、やっぱりこの速報見んの怖いんだよね。やっぱ、これ見て、落ちてるって、ね、明らかに落ちてるってなるとさ、もう辛いじゃないやっぱりね。で、わかんないじゃん。その結構ね、いい点数取れてたらそれはそれでねいいし、ただもう、ね、可能性があるとかさ、そういうのもあるから、そうしたらね、その合格通知とか来るまでわかんないけど、でも明らかに例えば20点台とかだったらさ、もうこの時点でアウトじゃない。これはきついよなーと思って、で家帰ってまた2チャンネル見てさ、みんなの感じ。ね、みんなが何点取れてんのかなとかね。で、そんなのをね、ずっと見ながらさ。じゃあ、そろそろ俺もね、回答を照らし合わせていくかってね。だいたい何時ぐらい？ 7 時ぐらいかな。じゃあ、そろそろ回答をと思って。で、いろんなところが回答を出してるんだけども、まあ、一番早く、回答が出揃ったのが、ユーキャン。ね、通信 教育っていうか、通信学習の、UCAN の方が、まあ、出してる回答が一番早くて、じゃあこれからねちょっと見てやっていこうと思って、でまずまあ普通に一番からねチェックすればよかったんだけど、まあね回答したね、最初に回答したのはその免除科目の5問を最初に回答したから、ちょっと先にここだけね答え合わせしちゃおうと思って、で見たらさ、まあ当たってんだよね。46番から50番まで5問中4問当たってんだよね。いやこれあるのかなと思って、正直終わった段階では30問いくかどうか、行って30点ぐらいかなみたいな。だからまあ前回24問4点だったから、そう考えるとまあ上がってはいるけど、合格ラインに行ったかなっていうと行ってないよなみたいな、そういう落ち込みもあったわけよ。だからまあ見たくもなかったんだけど、今度見たら見たでさ、そのね免除科目が5問中4問当たってんじゃない、ちょっと待ってくれよと、これいけるんじゃないのってちょっと思っちゃうところあるじゃない。そうするとさ、逆になんかドキドキしてきちゃって過呼吸になってきそうでね、やべえなと思って、これねえ受かると思って、でもそんな自信も全然なかったしさ、マジかと思って、5問中4問当たってるってこと、このペースでいったら45問当たるってことじゃないのみたいな、やばいんじゃないのと思ってさ、でもまあ言ったらこの免除科目っていうのはさ、免除されるような問題だからさ、そんなに難しくはないんだよねっていうところなんだけどさ、ちょっとテンション上がって、逆にねここで5問中2問しか合ってないとかだったら、やっぱりなっつって、じゃあもう1からねもうバンバンバンバン回答して、はい20何点でした終了みたいななって終わるんだけど、逆に期待がねなんか出てきちゃってさ、どうせ落ちてるのになんかすげえ期待感が出てきちゃって、ドキドキしちゃって、ね、久しぶりになんか汗かいちゃってね。でそんなんで、まずはそのね免除科目はまあじゃあもう忘れようとね、忘れて1問目からね回答をね丸つけていこうということで、まあ1問目からね権利関係ですよ、権利関係、1問目から5問目丸つけて、まあ5問ずつねちょっとなんていうの、ちょっと段数になって分かれてたから、じゃあ5問ずつちょっと隠しながらね丸つけていこうと。で、最初の1問から5問目5分の2なんだよね。これダメなのかなと思って、いやでもさっきなって5分の4だったしな、でもここで5分の2ってもうなんかダメじゃねえと思って、7割取んなくちゃいけないんだぜと思って、ということは最低でも3問ね、5問中3問から4問取んないと7割っていかないじゃない。だけど5分の2って権利関係難しかったからなと思って、しょうがねえなと思って、で5分の2その後10問まで丸つけて10分の5、やばいなと、5割じゃんと思って、5割じゃダメなんだよって、7割なんだぜって、いやでも権利関係難しかったからなって、いやこれじゃ受かんないぞってね、これじゃあね10分の5ってことは2分の1しか当たってないからね、50問中25問しか当たんないからね、このペースやばいでしょと思って、まあこれはねその権利関係抜かして考えてますけどね、権利関係じゃなくてその免除科目抜かしてね、一応その5分の2とか10分の5って言ってますけども、で10分の5まで行きましたよ。で10問見てその後、11問目から15問ね丸つけてって15分の7、あれと2分の1切ってるんだかと思って、終わったんかと思って、待ってくれ、でも権利関係難しかったからってもう心にねまあ言い聞かせて、でもこの時点で結構もうダメだよねって思ってるから、じゃあもういいやと思って次ねもうねパパッと行こうと思って、次15問目から20問目やったら20分の12になったの。え、これ俺ここの16問から20問全部合ってるんだか、5問中5問合ってるんだかっていうねことで、さっき15分の7だったのが20分の12になってね、あれ一気に5割超えてるんだかっていうね、そんなんなってさ、いやこれいけるのかみたいな、ちょっとまたちょっとドキドキしてきちゃってさ、あれっつって ね、さっきまですんげー落ち込んでたのに、まあ、可能性があると思ってさ。で、そうするとさ、次、ね、次の21問目から25問目まで、これが、すんげー外れてたら、ね、落ちてるし、ここ当たってれば、可能性つながるしっていうさ、運命のさ、問題じゃない。これ、ちょっと緊張するわ、と思って。正直、1年目の回答を丸つけてるよりも、全然緊張してんだよね。まあ、結構、まあ、やってないとはいえ、ね、やっぱり毎日やったっていうところがあるじゃない。時間的には、そんなんでもないかもしれないけど、毎日毎日やったっていうのがあるから、なんかそれを考えると積み上げてきたものがね、なんか瓦でさ、石を積み上げてったらさ、ね、なんか鬼が出てきて崩されちゃいましたみたいなさ、そんな感じになりたくないしと思ってさ、でそんなんでちょっとブルブルしながらさ、で20問まで行って20分の12、ね、で21問目から25問目までで25分の16、この間ね、ここの5問で2点、2問じゃ16だから違う、4問当たってんだよね。この20分の12からね、25分の16だから、ここの5問でまた今度4点取れてんの。はらやつ持って、ちょっとこれいけるんじゃないのと思ってさ、ここで本当にダメだったらダメなんだけど、これ可能性ね、ちょっと雲の糸どころじゃないぞと、ね、結構タコ紐ぐらいあるんじゃねえかと思ってさ、切れないぞタコ紐意外とと思ってさ、でそんなんで25分の16でしょ。いや、このまま行ってくれよ、このまま行ってくれよと思って、でこっからですよ。25問まではね、その権利関係と、あとは法令上の制限、税金ね、だから、まあ、言ったら全然自信のない項目ですよ。でこっから26問目からがね、ここ26問目から20問、これ宅建業法で俺が8割9割ね、いけますよ、ね、10割いけますよみたいな、その俺の 100% みたいなさ、 120% みたいな、そういうねところの科目ですよ。これいけんじゃねえと思って、だってね、ここでだって25問までやって16問取れてんだから、こっから20問取ってね、10割取って、でさらにさっきの免除科目ね、4点取れてるから、合計したら40点みたいな、余裕で合格じゃんと思って、これいけんじゃんと思って、奇跡起きたらね。でこの宅建業法26問目から5問やって、30分の18っていうね、まあ、その25問まで行って25分の16で、こっから5問丸つけてって30分の18ってことで、ここの5問で2問しか取れてないんだよね。あれと思って、これ宅建業法大得意っていう話ありませんでしたっけと思って、15問中2問しか取れないんですけどと思って、いやこれまずいなと思って、ちょっと希望持っちゃっただけに、この絶望感半端なくてさ、マジかーと思って、ここをもうちょっと5分の4取れてたらと思ってさ、でも5分の2しか取れないっていうさところで、いや次だなと思って、たまたま運悪かったんだなと思って、で31問からさ35問までやって、だからその30分の18のところから、35分の21っていうところで、また次の5問、5問中3問しか当たってないんだよね。あれと思って、宅建業法10割いけるんだよねと思って、これ5割しか取れてませんよっていうところでさ、やばいと思って、宅建業法入って10問中5問なんだよね、当たってんの。いやー受かると思ったんだけどなーと思って、ね、このまんまじゃダメじゃんと思って、でそっから36問目から40問目までか、でここがなんとね、ナイスな、5問中5問正解ということで来ましたね。40分の26っていうことはね、え先に免除科目4点取れてますからね、5問中4問したら、この時点で45分の30なんだよね。45分の30ってことは、次41問目から45問目まで、 全部合ってれば35点なんだよね。35点取れるということは7割だよね。合格みたいな。マジかーと思って。だけど、ね、この41問目から45問目までも、ね、変わらず、宅建業法なんだよ。俺が自信を持って臨んだのに、全くできてない宅建業法。ここで5問取れてんのかみたいな。あって。41問目。ね、×。ね、当たらず。あれと思って。ここで5問中5問取れてれば35点いくのに、まあ、ここで1問逃してる。マックス34点。やっべえなと。42問目。×あれ、受かんないのかなと。受かるんじゃねえのと思って。35点じゃねえのと思って。まあ、ここで34点の目もなくなって。マックス33点。で、宅建の試験はさ、まあ、過去にね、何点から合格っていうのはちょっとあるんだけど、32点でも合格する年はありますし、でも35点取っても合格しない年があるわけ。だけど、まあ、例年ね、やっぱり難しくなってるから、35点まで取らなくても、まあ、34点取れてれば結構いけるみたいなのもあったりとかするし、まあ、32点取れてれば可能性ありますよ、ということだから、せめて、32行ってくれれば可能性ね、つながるからさ。でも今の時点でね、まだ30点だから、これはやべえなと思って。次ね、43問目、丸だから、ここで、マックス33点ね、首の皮1枚でつながって、今31点ね、あと2問あるから。で44問目、丸32点取れてて、首の皮1枚ね、繋がって。でもここだと32点だと、これはちょっと首の皮1枚っていうか、本当に薄皮1枚だから、ちょっと風が吹いたらね、切れちゃうぐらいのもんだから、これは厳しいなと思って。でラスト45問目、丸っていうことで、結果、50問中33点っていうことで、まあ、皆さんは多分、俺、そんなに取れるとは思ってなかったと思うんだけど、ね、なんだかんだでパルさんだからと、ね、27点、8点がいいところでしょうと思ったと思うけど、一応33点ということで、どうですか？これはいけるんですかと。これ35点取れてれば、今回はね、結構いけてると思うのよ。ほぼ合格じゃないかなっていうところ。で、まあ、正直なところ、33点でも、まあ、受からなくはないところではあるんだよね。で、宅建のその速報を出している、そういう各種、その学校があるんだけども、その資格の学校がね。で、そこで、大体何点だといいですよ、みたいな、その合格ラインっていうのを発表してるんだけど、例えば、日建学院ってところがね、出してる速報の、ところで、合格推定点32点プラスマイナス1点っていう風に出てるの。だから、まあ、31、32、33が合格ラインじゃないかなって予測をしてるわけね。これで考えれば33点っていうのはプラス1になっても合格ラインなの。だけど他の学校が発表してるものだと33点プラスマイナス1点っていうのもあるわけ。どっちか大体が、まあ主流で、まあ発表されてるのね。まあということは、33点は受かるの受からないのみたいな。まあ俺もね、これ自己採点だから、なんかケアレスミスとかあったらそれはね、33点取れてないっていうのもありますけど、まあ見る限りは33点ということで、まあこの、確実に受かってるってわけでもないし、確実に落ちてるってわけでもないから、本当に多分1点に泣くか笑うかっていう本当のこのボーダーラインに今多分いると思うのね。多分34取れてれば、あともう1点取れてれば、まあ、ほぼ合格、9割合格だなっていう今回の試験で、俺は33点と。だから32点だった人は結構厳しいと思う。だけど33点は俺6割7割6 6割合格だと思ってる。それだけに落ちたらすごい悲しいんだけど、で、この発表っていうのは、12月の3日に、一応発表がありますということだから、ちょっとそれまで待たないといけないんだけど、一応これで受かってるってことであればね、今年ね、抱負として掲げていた形にする。この1年間の中でね、今年の抱負だからさ、1年間の中でもう一つまたね、形にできるんじゃないかなということで、33点。あと1点な、取れてればってのあったんだけど、で、問題を見直しても、あ、ここもっと素直にいけば普通に点数取れてたなとか、変になんか考えちゃったなってあるんだけど、でも、それを考えても、その見直して最後に2問変えたやつ、これが当たってたのよ。だからそう考えると、まあ、プラマイゼロだよなと思って。むしろそこで見直して変えてなかったら、31点だから、もう確実にもうダメじゃない。32点だったら目はあるけどさ、31はちょっともう難しいと思うから、だからその最後2問見直して書いたのが33点になったっていうね、ところがちょっと今回ファインプレーだったなと思って、で一応結果的に、まあ、その33点一応配分ね、もう一回言いますけども、権利関係ね、14分の7、まあ半分取れてたねって。で、宅建業法、俺がね、20問中8割取れるかな、9割取れるかなって言ったんだけど、20問中13問。ここが痛かったよね。15問取れてればってのあったんだけど、残念、13問。で、前日から全然ね、問題解けなかったって言ってた。法令上の制限、8分の7っていうね。ここもファインプレイだったね、本当にね。取れてた。あと、税金関係は3分の2。ここもいいね。で、免除科目が5分の4というところで。まあ、頑張ったよね。なんかこうやって、なんかちょっとさ、頑張ったけど、ちょっと、ちゃんと数字に出てこないっていうかさ、そういうのだとさ、本当に辛くなっちゃうけど、頑張った結果が少しこうやって数字にね、出ると、まあ、正直これで受かるか落ちるか、わからない。本当にボーダーラインだけど、でもなんかみんなにもね、なんか頑張ったんだなっていうのは伝わるかなと。いう数字ではあるかなと思うんだよね。だからちょっと頑張れてよかったなぁと思ってさ、まあ、そんな話よ、宅建。もう本当になんか辛かったね。なんか今までで一番点数つけるのってこんなに気力いるんかいと思ってさ、でずーっと回答をね丸つけてたけどさ、まあそんなんで、なんか結果はね、12月、入った3日を過ぎたねところの回で放送したいと思いますから、まあここで受かってればいいね。で、受かってたら形にできるから、そしたらあと今年形にしていくのは何かなっていうと、まあ、転職、あとは彼女を作るっていうね、この2つをちょっと形にしたいなと思うんだけど、でもただね、宅建受かるんであれば転職もちょっとやっぱり考えないといけないかなっていうのは出てくるよね、正直。まあ受かんねえだろうなってっていうのを思ってたからさ、だからもう転職もね、大体そうだなーって、通販関係、昔ね、仕事でやってたから通販関係の仕事、ね、ネット通販とかのところを受けようかなーとかって普通に思ってたけど、宅建受かったら受かったで、なんか他に選択肢出てくる可能性もあるから、変に転職しない方がいいのかなみたいな、ね、思ったりはするんだけど、まあまあでも自分がやりたい仕事とか他にあればね、そこは受けといた方がいいと思うからさ、宅建持ってる持ってない関係なくね、自分がやりたいことをやった方がいいからさ。だからまあ転職活動もこれからしていきつつ、で、あとは、できれば11月15日が誕生日だから、33歳のうちにできたら彼女作りたいから、それまでに1回、最低1回マチコンに行こうと。マチコンかわからないけど、なんかそういうのがあればね、女性とちょっと関わりの持てる、ね、会があればそこに行こうかなというところで、これからはまたね、勉強以外のことは忙しくなるかなっていうところではあるんだけど、今までね結構我慢してたからね、やんなくちゃいけないなと思ってさ、でもう今まで我慢してたことといえば、まあ、アニメね、もう家帰ってきてからアニメ見ちゃったよね。ずっと見たかったビルドガンダムビルドファイターズトライね、面白いね本当にね。今まで我慢してたからかもしんないけど面白い。ただこれをアニメ見ようっていう気分になるところまでが結構大変だったんだよね。33点取 取れてる。ね。受かってるか落ちてるか分かんないって。なんか変なこの高揚感だったりとか、そういうのが、なんか久しぶりに来たからさ、この状態で俺、アニメ見れねえよと思ってさ。で、ちょっと落ち着かせて、ね、パズドラやったりとか、飯買いに行ったりとか、まあ、いろいろしながら、ちょっと時間経って、ちょっと落ち着いてきたから、来たからね、ビルドファイターズ見ようっつって。見たら面白いっていうね、よかったと。やっぱりアニメのおかげでね、ちょっと心がね、なんか冷静になれたっていうかね、ありまして。で、このビルドファイターズ、なんかコメントとか見るとね、エロいとかね、でかいとかね、まあ、そんなコメントばっかりだったんだけど、かわいいね、女の子がいっぱい出てくるからね、よかったら、皆さんもね、見ていただけたらなと。そんなさりげないね、ちょっとアニメアピールなんですけども。まあそんなんで、じゃあちょっとね、お便りいただいてるからね、お便り読んでいこうかなと思います。ラジオネーム、羊ガエル水族館さん。パルさん、咳払いが気になるのはサプリで治したんじゃないのかっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。そうなんだよね。なんかそういう集中力がね、あんまり続かないというか、周りが気になっちゃう人は、DHA のサプリを飲むといいよっていうね、そんなのをね、調べて。で、そこから DHA1 週間ぐらい飲んでたんだけどさ。でも、治んない、そんなにね。あんまり。でも、この DHA を飲んでたからこそ、目の前の女がね、咳払いがなくなったって可能性もあるからね。なんかその女がさ、なんかゴホンゴホンしてるのに、俺からね、なんか DHA のなんか、霧がさ、発生しててさ、それがさ、喉のさ、エヘムシを退治してさ、あれなんかエラエラしなくなったわって、なってる可能性もあるから、それで、咳払いね、気にならなくなったかもしれないですからね。まあ、よかった。結果的にはよかったっていうところでね。で、やっぱしこの DHA を飲んでたからこそ、集中もできてね、問題も解けたんじゃないかなってもあるかもしれないから、まあ、これからもね、まあ結構残ってる3ヶ月分ぐらいで買っちゃったからさ、2ヶ月か。だから、あと1ヶ月半ぐらい残ってるからね。まあこれは普通に、飲み切ろうかなと。で、仕事でもね、やっぱりちょっと集中できない時もあるからさ、そういう時にもいいかなと思って DHA ね、飲んでいきたいというところ。あとは、ラジオネーム895番さん。やるじゃん、パルさん。受かったんじゃね？珍しく頑張ったんだな。次につなげるように頑張ろうぜっていう、ね、お便りいただきました。ありがとうございます。ちょっとこんなお便りいただくと、涙が出そうになってくるよね。ちょっと俺も、やっぱちょっと感極まりそうだよね。ほんと。まあ、でも、もうちょっと頑張れたなってある。正直。最後の一週間、もうちょっと頑張れたなっていうのはあるんだけど、でも結局、こんなもんだよね、その頑張りって。直前になんないと結局やらないんだからさ。で、直前でもやんなかったりするわけだから、まあそんな中で、まあやれることはやったかなっていうところで臨んだから、まあ結局、こんな感じだったと思うんだけどね。まあちゃんと少し形になってきたかなというところでありがとうございます。あとはラジオネーム896番さん。やるじゃん、パルさん。最近、昔の放送を聞き直してるけど、シルバー事件の頃と比べてトークスキルめっちゃ上がってるなーっていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。そうだね。やるでしょ、俺ね。本当に、宅建だけじゃないですよ。ラジオの方もね、やっぱこうやって頑張ってきてますから、宅建で点数は取るし、ね。あとはね、まあラジオでも数字を取っていきたいんですけどもね、どんだけの人が聞いてくれてるかちょっとよく分かってない部分がありますけども、まあまあトークスキルはね少し上がってきてるんじゃないかと、まあ、シルバー事件云々のねその BGM は今ねオリジナルの作ってもらったねBGM 流してますけども、もうそれがねもらうまではさ、まあ、シルバー事件っていうゲームのねBGM が隣の部屋からね大音量で流れてきてさ、それがマイクに入っちゃって、でそれがちょっと BGM 代わりにね流れてたんですけども、あの頃はねやっぱり始めたばっかりで、でそっから始めて1年ぐらいはあんまりねトークスキルなんてないですよ。喋りたいから喋ってるだけですけども、まあ5年半ちょっと、もうそろそろ6年経ちますから、そうするとまあ嫌がおうにもね少しずつはトークスキル上がるもんなんじゃないんですかと、ね、いうことですよ。なんだかんだ長くやってればね、宅建だって、ね、こうやって長くやってれば俺みたいにでも少し点数取れるっていうのはねありますから、まあそんなんでね、ほんとね、なんか全てがうまくいくとね嬉しいんですけどね、まあどうなることやらってことで。あとはラジオネーム羊ガエル水族館さん、おーパルさんすげーなーってね答えてきました。ありがとうございます。でしょう、俺もすげーなーと思って、俺すげーと思ってね、 なんか俺杖状態で俺すげえなっちゃったんだけどさ、いや本当に頑張ったんだなーっていうね、自画自賛、自分を褒めてあげたいみたいな、そんな感じになってますけどもね。まあこれがね、あとは合格してればいいけどね、これはわかんないからなんともね。これはもう12月3日をちょっと待って、合格してればね、ちょっとまたそれはいい報告をねしたいと思いますから、まあその前にね、彼女ができましたっていうね報告ができるようにね、ちょっと頑張っていきたいなと思っております。あとは、ラジオネーム伝説の勇者さん、パルさん試験お疲れ様。僕は含み損が77万円まで膨らんで、スマホから証券会社のアプリ消してパソコンいじって証券会社サイトにはアクセスできないようにしたよ。来世まで塩漬けだぜ。ちなみに、元手は200万、こんな僕に500円分のクオカード待ってるねっていうね、答えていただきましてありがとうございます。そうだね、年末年始、お年玉企画でクオカードね、500円分10名様やりますから、伝説の勇者さん応募してください。もしかしたら落ちるかもしれないけどもね、やっぱし、ね、厳選なる抽選を持ってねお送りしたいとは思うんだけども、なんかこんなの見ちゃうとね、厳選なる抽選の中でね、なんか特別枠ができちゃいそうな気がしますけども、言っていただければね、応募していただければ、ね、当たる可能性もありますから、したらマイナス77万の補填にね、この500円、クオカード使っていただければ、ね、何にもなんねえけど、みたいな。だったらいらねえんじゃねえみたいな、ありますけどね。77万きついね、本当に。もう、きつい。ね、こんなのやっぱり見ちゃうと、なかなかね、FX やろうかなっていう人もね、ちょっとやめとこうかなってなっちゃうと思うけど、まあ俺今週はね、プラス1万3000円、ね、これちょっともう利益確定してますから、ね、ドル円が一気に下がってね、そこでちょっと1枚、ね、ポジって、買いでね、L で持ったんですけども、そこからね、1円30銭ぐらい上がったから、もうちょっと来週になるとね、わかんないからと思ってね、先週、週末にね、もう利益を確定させて、プラス1万3000円ということで、この間ね、12万円のロスカットがあったから、ようやくこれで10分の1をね、取り戻したから、あと10分の9取り戻せば大丈夫っていうね、先長えみたいになってますけどもね。まあ、たまにはね、ヤフートップのね、株価のところぐらいね、株価とかドル円とか、あの辺だけね、1日1回見るぐらいで、あとはもう見なくていいんじゃないかなと思いますからね。まあ、ほどほどでね、生活リズムが崩れないように、やっぱりね、FX 気になっちゃってさ、なかなか寝れなかったりするじゃない。ずっとチャート見てて。なんかそれ良くないからさ、お金は減るわ。ね、なんか体力も減って、ね。まあ、一番良くないですから、まあ、せめて、ね、その辺は、もう、あまり気にしないで、ね、塩漬けですかね。これがね、でも、もしかしたら何かあってね、ググンと、ね、なんかマイナス幅が、ね、ちょっと縮まるかもしれないから。正直、プラスになるのを待つのはきついと思うから、まあ、例えば、20万まで、マイナスが減ったら、もう、決済しちゃっていいと思うよね。そしたらだって、変な話、77万が20万までいったら、結局、今から考えると、プラス57万だからね。もう、いいでしょ。っていうことで、ね、本当はマイナスで決済したくないと思うんだけど、これはもう、しょうがないよねっていうところで、むしろまたね、20万ぐらいまでマイナス戻ったのに、またそっからちょっとね、希望を持って、ね、プラスになるんじゃねえかって思ってると、またマイナス77万超えて80万とかなってさ、あるから、そこでの、これからのね、損切り、ここをちょっと考えないとね、いけない状況になってきてるのかなと思うから、そういうところは、ちょっと日々ね、張り付かないで、1日1回とか、ね、2日に1回とか、そういうのちょっとね、チェックだけはした方がいいんじゃないかなと思いますんでね、ちょっとあまり精神、ね、すり減らさないようにね、頑張っていただきたいと思います。あとは、ラジオネーム、ベルさん。自分も今日はネットワークスペシャリスト試験だったけど、あんまり勉強できなかったので行かなかった。やっぱりフルタイムで働いていて、家事、育児をしながら試験勉強は無理がある。そんなストレス解消も兼ねて、先週注文したロードバイク、D5 が納車されました。D5 とは、屈服しない、勇敢に立ち向かうという意味です。ロードは初めてだったけど、やっぱり前傾姿勢になるので手のひらが痛い。ただ、車体が軽いので、 坂道はかなり楽、1キロぐらいの直線を思いっきり漕いだら時速40キロぐらい出た、横からの車が怖いというね、お便りいただきました。ありがとうございます。この時期ね、ほんと宅建だけじゃなくて、こういうネットワークスペシャリストとかね、毎年ね、みんななんか何かしら試験一緒になんか受けてる感じがしますけども、まあやっぱ仕事しながらね、さらに仕事してるだけじゃなくてさ、育児してさ、ね、家事もしないといけないってなると、なかなかね、やっぱりで、ね、休みの日じゃ勉強するのって言うと、やっぱし家族サービスもあるじゃない、結構難しいよねと思うけど、まあやらなくちゃいけないんだよなと思いつつもね、ちょっと難しいよねと思うんだけどさ、まあそんな中ね、あのロードバイクがね、注文したものが届いたということでね、いいですねやっぱりね、今もう涼しくなってきたから、まあ今ガンガンね走れる時期だと思いますからね、やっぱりチャリはさ、あのロードになってくると結構マックスで走ると40キロとか超えちゃうからさ、気をつけないといけないから、40キロとか出さないで走るんだったら、まあまあ、あのヘルメットとかしなくても俺はいいかなと思うんだけど、本当は良くないよ、普通に20キロ超えとかで走ってればさ、転倒した時は危ないんだけど、でもまあめんどくさいのもあるじゃない、めんどくさいめんどくさいっつってさ、転んで怪我してさ、それでなんか重傷を負ったらね、なんでめんどくさいとか言ってたんだろうってなるかもしんないけど、やっぱり自転車ってもうちょっと気楽に乗りたいなってのはあるじゃない、だからそんなヘルメットをかぶってまでっていうのはあるから、逆にまあヘルメットかぶるんだったらガンガンね、あの速度出してもいいかなと思うんだけど、ヘルメットをかぶんないんであれば40キロとかね出すの危ないからね、まあ30キロぐらいまでね、とどめておくのがいいかなと思うんですけども、なんでちょっとまあヘルメットとかね、して走ってるんだったら一番いいと思うんだけどね、してないんだったらもうちょっとね、あの速度落としてね、あの長い時間ね走るのもね楽しいかなと思いますから、まあこれからね、あのどんどんどんどん多分乗れば乗るほどね、なんか慣れてくるかなってのありますからね、したら結構今度は遠くに行ったりとかねすると思うんでね、まあそんなどっか行ったよとかあったらね、またお便りいただけたらと思います。それでは、あとはね、お便り、ラジオネームがアポロ TF さん、パルさんこんばんは、遅ればせながら放送300回おめでとうございます。それと今日は試験お疲れ様でした。自己採点の結果はどうでしたか。ラジオでの発表の、ことですが、今日は生で聞けそうにないです。ポッドキャストのアップまで待てません。ラジオ終わったら結果つぶやいてくださいというね、お答えいただきました。ありがとうございます。残念ながら、ポッドキャストでアップしてからだな、じゃないとね、やっぱりね、まあ、聞いてない人もいますからね、生で聞いてなくてポッドキャストでね、ちょっと配信を待ってくれてる人もいますから、そこでねちょっと何点だったよとは言えないけども、まあ頑張ったよっていうね、そのちょっとなんか醸し出すような感じの、まあつぶやきなんかはね、ツイッターでしようかなと思ってますからね、ぜひぜひそのつぶやき待っててもらうとね、ありがたいなってところで、いやほんとね、なんてつぶやけばいいんでしょうね、ギリギリみたいなね、ボーダーラインみたいな、12月3日を待てみたいな、なるかもしれないですけどもね、まあ本当にちょっと神の溝を知るっていう感じなんでね、まあどうなるんでしょうね、本当にね、ちょっとあと1ヶ月半ぐらいね、ドキドキがちょっと止まらない感じなんですけどもね、またいい報告ができればいいなと思っております。じゃあね、あと今日俺ちょっと喋りたかったことなんかもあるからね、読んで喋りたかったことを喋りたいと思うんですけども、今週、俺結構もう喋ってんだな。ね、今週他に喋りたかったことは、そうだな。もうこんな話したから今日ね、普通のトークいらなくねみたいな、ありますけど、タオルがさ、ね、いつも顔を拭いたりとか体を拭いたりするそのタオルがね、臭いと。もうこれはもう俺本当にいつも悩んでるわけですよ。で、タオルを変えたりとかね、洗剤変えたりとか、いろいろしてましたけど、どうしても臭いのがね、やっぱりなくならないと。で、そこで、出てきたね、方法、ね、どうしたらいいかなって。で、今回、ここ1週間、2週間ぐらいやってるんですけども、乾燥機。ね、いつもコインランドリーでね、洗濯してるんだけども、タオルだけ乾燥機にかけようと思ってさ、やっぱし熱をね、強い熱を与えるとね、除菌というか、菌が消えたりとか、 するって話もあるから、ちょっと乾燥機かけようと思って。で、乾燥機かけても何回かやってるんですけども、乾燥機かけたら、匂わなくなったね。やっぱり。なので、タオルくせえなーってなってる人いたら、乾燥機かけよう。家でね、洗濯していれば乾燥機とかもしかしたらないかもしれないけども。そしたらタオルだけ持って、コインランドリー多分あるでしょ、どっかに。そこで乾燥機20分ぐらいね、がっつりやってあげましょう。結構匂いなくなるから。それ2、3回やったらもう全然なくなるからさ。その、2、3回またね、洗った時にね、洗ってまた干す時に乾燥機かけてと。繰り返せば、まあ少しはね、マシになるかなと思うから、なんかその乾燥機最強説。で、ちょっと浮上してきたかなっていうところかな。あとは、今週ね、ちょっと誘惑、まあいっぱいあったわけなんですけども、アイドルマスターの劇場版のブルーレイが家に届きまして、よく俺も宅建やんなくちゃいけない週に届いたのにさ、見なかったなーって、偉いなーと思って。で、これがさ、ほんとすごいのよ。アイマス、アイドルマスターの劇場版のこのブルーレイは、だいたい8500円ぐらいするのかな。本当になんか特装版みたいなやつでさ、すごいボリュームの特典がついててさ。で、俺はそんなに大きくないと思ったの。まあまあ、そうだな、普通のブルーレイとか DVD のボックスってあるじゃない。あんな感じでね、なんか特典とかいっぱい入ってんのかなと思ったんだけど、全然違うんだよね。でかいの。普通の週刊誌の雑誌なんだよ。だから、そうだな、なんていうのかな。2週合わさった週刊少年マガジンぐらいのやつが、もう気持ち熱いぐらい。結構熱くねみたいな。ありますけど、さ、ジャンプスクエアぐらい。ね、ちょっと微妙に伝わりにくいですけど、ぐらいの大きさと厚さがあんの。こんなすげえの来たよと思ってさ。で、中見てさ。いや、なんかその設定資料みたいな、設定資料っていうか、なんかそういうフォトブックみたいなのがついてたりとか、なんか対談がいっぱい載ったりとか、あとは CD が何枚もついてたりとかね。これすげえなと思って。で、まあ、宅建終わりましたから、宅建終わるまでお預けと思ってね、いましたけども、まあ、これで終わりましたから、でこれで見れるなと思って。まだ見てない DVD とかね、ブルーレイが結構溜まってきたから。このアイマスもそうだし、あと、シュタインズゲートのね、劇場版も、買ったはいいけど見ていないっていうね、ありますから。まあ、これをね、ちょっと消化していきたいなというのと、あとはアニメもね、さっきガンダムビルドファイターズトライ、見たよって言ったけど、他にも見たいなーっていうので、録画してあるのが結構あるから、これもね、ここ一週間ぐらい多分ガーって見ると思うんだけど。で、それを見るじゃない。てか、やることがいっぱいあってさ、やりたかったけどやりなかったことがいっぱいあって。で、ここで一つじゃあちょっと言っとこうか。これから一個やろうと思ってることが、この童貞ネットのグッズを一個作ろうかなと思って。なので、グッズ作って、売ろうと。ね。リスナーのみんなに買って、もらって、お礼をちょっと豊かにしてくれと。ね。そんな直球な話ですけども。やっぱさ、なんか、このラジオをね、ラジオでお金を稼ぐというか、少しでもそういうのでね、例えばまあうまく回していければ食っていけるとかさ、そういうの風にしていくにはどうしたらいいかなっていうと、まずお金をね、やっぱしもらわないといけないということで、お金をもらうにはどうしたらいいのって言ったら、やっぱ物を売るしかないんだよなと思って。ラジオを有料にするっていうのももちろんあるんだけど、ラジオはさ、みんなに聞いてほしいじゃん。もう、誰にでも聞いてほしいよね。毎週毎週聞いたことない人がどんどん入ってきてくれて、聞いてくれてどんどん広がってってもらうと嬉しいわけじゃない。だからラジオを、通常の配信にしてるやつをね、有料にするっていうのはちょっと難しいかなと思うから、そうすると、まあ他の、そういうグッズを作ったりとかして売って、で、小金を稼ぎたいというのがあります。なので、これを、まあ今年、まあ、11月中ぐらいまでには作りたいかなってちょっと思っていたりはするので、まあそんなのをね、ちょっと考えていますよっていう、そんな話かな。じゃあ、あとね、いただいてますお便り。ラジオネーム、スタートさん。パルさんすごい。僕も大学受験頑張ります。受験終わったら宅建の勉強します。っていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。 ね、頑張ろうみんなでね。俺でもこんだけ行けたんだからさ、受かってるか受かってないか分かんないけども、ここまでは来れたんだから、みんなもできるよね、ほんと頑張ろうっていうね、ところでさ、で受験終わったら宅建の勉強ね、いいと思う、すごく。あの宅建っていうか、その不動産の仕事をするしない関係なく、宅建の勉強をする知識ってなんか、あの生きていくときに必要っていうか、なんかいい、なんかその入り口っていうかさ、法律ってこうなってるんだとか、法律って知らないとなんか損だよなとか、そういうのをちょっとあの考えさせてくれるようなところの、本当にあの、まあ、そういう法律とかで言ったらね、入り口のところなんだけど、そういうのをちょっと体感できるから、そういう意味でもあの勉強するのはとてもいいと思うし、その不動産関係の仕事に就くってなったら、まあ、手当とかもね、宅建持ってるともらえたりするからさ、いくらぐらいもらえるのかな、一月1万5000円とか2万とかね、そのぐらい、2万ぐらいもらえたりするところもあるのかな。でもそうするとね、年間で24万違うじゃない。で24万違ったらさ、それでね、旅行とかも行けるじゃない、結構海外旅行とか行けるよ、24万あったらね。なのでね、あの自転車も買えるよ、俺が買ったのと同じぐらいのは買えるからさ、年間毎年買えるよ、その自転車がさ。そうすると結構でかいから、まあそういうの取っておくとね、やっぱり勉強癖がついた時にとかね、あのやっぱり、まあ、大学行きながらだと結構大変かもしれないけども、法学部とかね行けばね、全然あの延長線上ですからね、あのとってもいいんじゃないかなと思いますけども、なんで頑張ってね、まずは大学受験ということでね、ここもうね10月末ですからね、もうちょっとまたね全力で追い込みかけないといけない時期かなと思いますからね、まあ、これからちょっと頑張っていただけたらと思います。あとはラジオネーム、草壁さん、宅建資格者パルさん、こんばんは。さあカンコレとモンハンが待ってますよってね、お手いただきましてありがとうございます。宅建資格者かっこ仮みたいなね、ガールフレンドかっこ仮みたいな、ね、なってますけども、まあこれねカンコレとモンハンいけますか。今日帰りにねモンハン買おうと思ったんだけど、あのビッグカメラのさ商品券ちょっと忘れてきちゃって、現金で買うのもなーと思って、他に俺もなんか使う道もないからさ、その今持ってるビッグカメラの商品券をさ、なんでここでゲーム買うぐらいしか使い道ないしなと思って、だからまあ明日仕事行ったらもうまた2連休があるから、そこでねちょっとモンハン買おうかなと思って、まあやるやらないは関係なく一応買っておこうかなみたいなね、そんな感じなんですけどね、周りの人間が結構買ったりするからね、まあ一応買ってみようかなと。であとカンコレに関してはまあもうちょっとだな、12月だな、カンコレ再開するのは。1月にアニメがまたねこうやってカンコレ始まりますから、その前の段階であれそろそろカンコレ始まっちゃうっつって、ちょっとまた再開しちゃうみたいな、そしたらなんかログインパスワードとね、ログイン ID とパスワードわかんねえんだけどガチャガチャみたいなさ、なるかもしれないですけども、まあそんなでカンコレね、またちょっとやっていきたいなと思っております。
童貞ネットアットエドラジ。
それではね、お時間ほど来ましたんで、お別れのコーナーしていきたいと思います。お別れのコーナーは、今日読めなかったね、お便りとか、あとは、まだ喋れてないね、お話なんかを、まあ、つらつらとやっていきたいと思うんですけども。じゃあ、先週ね、読めなかったお便りとかもね、結構いただいてるからね、そこも読んでいきたいと思うんだけども、そうだな、じゃあ、先にちょっと、さっきいただいたお便りからね、読んでいこうかな。ラジオネーム、くれないのバックパッカーさん。パルさん、宅建朗報良かったですね。私も試験受けようとしていましたが、日々の忙しさと、遊びにかまけて諦めてしまいました。パルさん本当に良かったですね。これを弾みに転職婚活もうまくいくといいですねっていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。まあ受かってればなんですけどね、33点だから本当にどっちに転ぶか分かんないから何とも言えないんだけど、でもまあまあこういうね段階までね、行けたのはとても良かったなぁとは思ってますんでね、ありがとうございます。まあね、やっぱりなかなか日々の忙しさあるからね、なかなか勉強ってのはできないよねってのはあるから、本当に去年の俺がね本当にそうだからさ、まあ遊んでましたとは言ってもさ ね、ゲームがあったりとかアニメがあってね、勉強できませんでしたってもあるけど、やっぱ仕事もあるからさ、仕事終わってから、やっぱり疲れをさ、癒すために、そういうね、まあ、好きなことちょっとしたりとか、するともう、勉強する時間なんてないよねと思って。そんなにストイックになれないですよって。あるから、ほんと、なんか大変だなと思うんだけどね。まあ、ね、これから、どうやって頑張っていこうかと。ね、これで終わりじゃないですからね。ここからまたステップアップしないといけない部分ありますから、まあ、これからね、半身浴またしながら、今度何をね、していこうかと。ね、その、まあ、30分なり、1時間なりね、半身浴したところで、まあ、本読んだりとかね、ビジネス読んだりとかね、いろいろありますけども、まあまあ、これから頑張っていきたいということで、まずは、あとは、ね、宅建終わったから、目先の婚活と転職ね、頑張っていきたいと思います。あとは、ラジオネーム、ラジオネームが、ボバリー夫人さん。ボバリー夫人さんね。こんばんは。前回初めてメールを送らせていただき、焦ってラジオネームを書き忘れてました。自分のメールを読まれて、顔から火が出るかのごとく恥ずかしくなりました。今日は宅建お疲れ様でした。宅建からの解放ですね。ってね。お答えいただきました。ありがとうございます。いやー、ほんとね。県からの解放でも言うほどなんか自由だみたいな解放感っていうのはないんだけど、まあ明日からかな、なんか勉強しなくてもいいんだなっていうのが、そのちょっと脅迫観念があるじゃない、それがなくなるっていうのはね、結構いいなと思って。ただね、その半身浴しながら勉強してたっていうのもあるから、勉強しなくていいってなると半身浴しなくなっちゃうんじゃないかなっていうのもあって、で半身浴してると結構なんていうの、体健康にいいんだよね、半身浴っていうか。俺内臓脂肪とか多いからさ、普通にシャワーだけでもいいんだけど、やっぱり湯船に浸かってその内臓を温めてあげないと脂肪も結構ね溶けていかないんだよなーっていう感じはするの。だから本当はね、これもしかしたら半身浴してなかったらもっともっとデブってたところが、半身浴してるからこれでなんとか収まってるあるかもしんないからね、そこちょっと怖いので、まあ、ちょっと半身浴はね、引き続き、まあ、今まで1時間ぐらいしてたけども、30分とか20分とか、そのぐらいでもいいからね、ちょっと続けていこうかなとは思っております。あとは、ラジオネーム、馬太郎さん。マサ斎藤さん、こんばんは。ね、パル内藤ですよ。半年ぐらい前から楽しく聞かせていただいてます。仕事を辞めるということでしたが、今の職場でそこそこ満足しているなら、派遣とか世間体を気にしすぎることはないと思います。無理してブラック企業に正社員として働いてうつ病になるよりも、ラジオパーソナリティとコールセンター勤務の二足のわらじで頑張っていく方がかっこいいと思います。仕事に 100% のアイデンティティを求めるのではなく、プライベートを充実させる道もいいのではないでしょうかというね。お答えできました。ありがとうございます。いや、本当にね。今の仕事、満足結構してるのよ。いい仕事よ。職場的にもいいし、ね、人もいいし、仕事の内容もそんな悪くないし、で、ちゃんと残業代もつくし、ね、全然問題ないんだけど、でね、これをやりながらラジオをね、こうやってやっていって、で、二つをね、まあ、一緒に頑張っていったらいいんじゃないですかってあるんですけども、でもね、不安になっちゃうんだよね。いつまで派遣社員でやっていけるんだろうって。だから、これいいよ。派遣社員で働けてるうちは、派遣社員と、ね、ラジオパーソナリティの、ね、二足のわらじで言ってもいいけども、続いて、あと5年、6年、だと思いますよ。派遣もね。ちょっと40になって、無職、ラジオパーソナリティとかさ。これはやばいじゃない。そうすると、もうブラック企業でも正社員になって、まあうつ病になったらね、もう終わりだけどさ、終わりっていうか、辛いから多分ラジオもできなくなっちゃったりとかね、するかもしれないから、なんとも言えないけど、でも、ね、不安を抱えながら俺も毎日ね、生きていけないですから。まあ一応ね、正社員なりなんなりはちょっと目指しつつ、ね、まあコールセンター続けつつ、で、ラジオやりつつ、で、あと、なんか、副業ね。他の副収入が得られるように、ちょっと、日々頑張っていこうかなと。で、宅建も終わったからさ。で、さっき言ったような、 童貞ネットのグッズを作ったりとかね、そういうのもコツコツやっていきながらね、あの、そんなさ、変なのは作りませんよ。まあ、変なの作りませんよ、つってね、こんなの作りましたって言ったら、もう変なのじゃねえかってなるかもしんないけど、まあ、そんなに変なのは作らないんで、まあ、そういうのをね、ちょっとずつ積み重ねていって、で、まあ、収入が得られるようになればね、まあ、仕事を辞めちゃってもいいですし、で、そんでラジオでグッズ売って生きていく。これはやばいでしょ。仕事何やってんですかって。ああ、通販ですかねみたいなね。自分のラジオの商品売って通販業やってますってどういうことなのってなるかもしれないけども。まあそんなんでね。まあ今の段階では、やっぱり派遣だとちょっときついところはありますね。なので、やっぱ正社員探しつつね、あのラジオを続けていきたいというところはありますけども、まあそこまでなんか追い詰められたようにね、そんなに求めないで、まあ今の状況をね、継続しながら、なんか徐々に移行できていければいいかなと思ってますから。まあただね、ちょっと転職してからどうなるかっていうのはあるかと思うんで、まああんまりさ、このラジオで仕事の話ってしないじゃない？その、転職とか未来に対しての仕事の話するけど、今のやってる仕事の話ってあんまりしないじゃない。これはしないっていうのは多分いいことだと思うんだよね。そこまで人にちょっと聞いてくれよっていうほど変なこともないっていうことだからさ。だけど転職したら絶対あるもんね。もう本当にうちの上司がみたいなあるから、まあその辺はね、どうなるかわかんないんですけどね。そんな愚痴を聞かされてもみたいなね。そんなラジオになっちゃうとつまんないかもしれないので。まあまあ、楽しくね、やっていけるような環境を作っていきたいなと思っております。あとは、ラジオネーム、右手専用うちわさん。パルさん、こんにちは。お久しぶりです。パルさんは以前からラジオでお金をもらいたいと言っていますが、少額であればチャンスあると思いますよ。ネットに映画のキャストを募集している掲示板があるのですが、たまにラジオパーソナリティを募集しているのを見ます。僕は去年あたりまでは学校の演劇部と地元の劇団での年8回の公演だったのですが、これらの掲示板の募集に応募して自主制作映画のキャスト4本、自主制作アニメ、オーディオドラマのアフレコ6本、モデル撮影2本、撮影時の 雑用などなどでだいたい7万弱くらい謝礼でいただけちゃいました。面接やオーディションなど仕事をもらうまではいくつか障害もありますが、貴重な経験になると思います。いざ大きなラジオパーソナリティのオーディションに応募するときに、経歴書にも書けますし、もちろんそれだけで生活するにはかなり頑張らないといけない、時に、いけないと思いますが、パルさんはラジオ5年間の実績がありますから、かなりのアピールポイントになると思いますよ。頑張って童貞ネットヒルズ立ててくださいっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。まあすげえって話なんだよね。もう右手専用うちわさんね、高校生ですよ。で、高校生で演劇部で頑張りつつ、地元の劇団で頑張りつつ、年8回ね、公演をやっていたと。もうこれだけでも正直俺たちみたいなやつがね、聞くとすんげえなーってなるんだけど、これでは飽き足らずね、他のね、そう掲示板とかに書いてある自主制作映画のキャスト4本、自主制作アニメオーディオドラマのアフレコ6本、モデル2本みたいな、雑貨、雑用などなど、ね、こんだけこなしてね、謝礼などをもらってますと。で、こういうのでそう掲示板でね、ラジオパーソナリティのね、応募もね、募集もありますから、パルさんもね、こういうのちょっと使ってみたらいいんじゃないですかっていうことで、一応 URL ももらってね、掲示板見たんですけどもね、まあ、俺が見た時はなんかラジオパーソナリティはなかったかな。だけどまあ多分ちょこちょこ見てるとね、出てくるかもしれないんで、そんな時にちょっとそういうのでね、参加させてもらったりとかして、ね、参加する時もなんかオーディションっていうか、あとなんかこっちのアピールポイントとかもメールとかしないといけないと思うんだけどさ、そんな時にこのラジオやってますってさ、5年やってますって言って、これプラスになるんですかみたいな、ね、ありますけど、ただやっぱしアニメ好きなね、人を募集してるとかさ、ラジオ好きの人を募集してるとか、下ネタ好きとかね、まあ童貞ね、童貞スキルが高いとかね、そういう人たちね、あと真面目系クズとかね、そういうのがあったらさ、俺いけんじゃんみたいな、あるかもしれませんから、 そしたらね、ちょっとね、応募して、まあ、どういうのがあるかわかんないですけどね。まあ、ちょっと参加して、少しその経歴というか、今までやってきた実績っていうのをね、ちょっと上げていくと、俺が今後、ね、なんか、AM ラジオなんかでね、なんかラジオパーソナリティを募集した際にはね、それ書けるというのありますから。そしたら、ね、そのラジオでの収入と、あとは FX の収入と、あと細々とやっていくね、童貞ネットのグッズ販売でね、もうお金を貯めて、童貞ネットヒルズ、いけるんじゃないかなと思ってね。あとの童貞ネットヒルズ建てるときはね、俺もう宅建の資格多分持ってるはずですから。ね、俺がもう主導でね、じゃあこういう風に作ってください。看板ね、ここに童貞ネットヒルズって作ってくださいね、ってね。あそこは防火地域だから、ちゃんとなんか、ね、耐火用なんとかで作ってくださいね、みたいな。すいません。全然知識がね、なんか定着してないからね、もうふわふわなんですけど、そんなね、感じで頑張っていきたいと思いますから。ね、そんなんでお便りありがとうございます。あとはラジオネーム。ヒロさん、パルさんこんばんは。第1回から毎回楽しく拝聴しています。当方、ポッドキャスト組で3、あれこれ先週読んだっけ読んでないよね読んでない。当方、ポッドキャスト組で303回をようやく聞きました。先週はいろいろとお悩みのようでしたね。リスナーとしても思うところがあったのでお便りしました。マジレスすると、僕はこのネットラジの最大の、意義は、社会的にクズと言われている人も、苦楽がありながらも、なんとか30歳までは生きていけるということを身をもって発信していることだと思います。今の時代、非正規雇用で、将来が見えず人生に絶望して命を絶ってしまう若者が多い、なんとも嫌な世の中なのは、パルさんもご存知かと思います。そんな世の中にあって、底辺で彼女もおらず、将来も見えない。楽しみはアニメ、風俗、オナニー、壁しこしかない。社会的なクズ扱いされるような人生でも、なんとか30歳までは生きていけるという一見暗い内容を悩みながらも明るく放つパルさんのメッセージは、今10代から20代で人生に不安を抱いていて社会に押しつぶされそうになっている若者たちにとっては、肩の荷を下ろしてくれるような、そんな、ちょっとした希望になると思うんですよね。そんなに思い詰めなくてもいいよ、気楽に行こうぜというように、確かに、そんなんで将来どうすんだよっていう意見もあるかと思いますが、将来以前に社会に潰されて30歳までたどり着けない若い命があるのも悲しい事実です。誰かが身を挺してそこは気楽でいいよと言ってあげないと、若い人たちは辛いですよね。テレビとかで社会的に成功した人が今の若い人は考えすぎだなんて言っても説得力がないですし、パルさんが出すメッセージだから説得力があるんだと思いますよ。あと僕は、僕自身はパルさんのような人が本当にクズだとは思いません。ラジオでもパルさんは言っていましたが、正規雇用で家族がいて経済的に充実しているような人物像は今や幻想で、非正規とか生涯、独身とかいろんな人生を歩み始める人はこれから増えていきます。僕も非正規のダブルワーカーです。世の中変わってきているのに、なぜかまだ幻想を押し付けているような空気が社会にはありますが、パルさんのように自分の満たされる範囲で誰にも迷惑をかけず生きているクズ人生は、もしかするとこれからの時代で先端的な生き方かもしれませんね。いやはや、いつもの童貞ネットと違った、内容になってしまいましたね。すいません。パルさんはクズどもの星だ。これからもクズのカリスマとしてネットラジ頑張ってください。クズ最高だぜっていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。で、あと一応 PS いただいてます。 PS、 パルさん登山始めたんですね。今度機会があったら一緒に登りましょう。登山しながら人生の話やアニメの話、女の話で盛り上がりましょう。あと頂上で飲むインスタントコーヒーは格別ですよ。宅建の試験は来年もあるんだから、パズドラに登山にもっとたくさん遊びましょうよっていうね、お答えできました。ありがとうございます。さすがに宅建の試験を放棄してパズドラと登山するほどクズではないっていうね。そうなんです、私はそこまでクズじゃなかったんですっていうね、ところありますけど、 いや、ほんとね、クズ界の中のサラブレッドとね、呼ばれてね、ネガティブ界のポジティブとも呼ばれてますけども、まあ、クズ界のね、本当にエースとしてね、今後ちょっと担っていく存在としてね、頑張っていきたいんですけども、まあね、やっぱり、身を挺してね、こうやって具現化されてますから、でこんな、例えばね、10代、20代前半とかで、もう、派遣社員なんかで30歳までやってきるわけないでしょみたいな。そんなんで、ね、一人暮らしなんかもできないし、みたいな。もう何もできないそんなんじゃ、みたいな。クズだよ、みたいな。言われてる人いるかもしんないけど。なんとかなんだよね。正直。派遣社員でも一人暮らしはできるし。ね、33歳、そろそろ4歳。なるけども、ね、暮らしてもいけるし、貯金も貯まるし、あとは、ね、空いた時間に勉強すれば、宅建とかね、そういう資格だってね、まあ合格してるかしてないか分かんないけど、本当のボーダーラインに届くぐらいには頑張れるしっていうところで、まあただ残念ながらね、生活習慣病的にね、すんげえ太ったりとか、ハゲたりとかするけども、まあこれはもう、実家で暮らしてたって一緒だし、ね、一流企業で働いてたって、まあ変わんないかもしれないから、まあそんなんでさ、まあ今、ね、ちょっと未来に不安を持ってさ、絶望してる人いるかもしれない、若者ね。だけど、まあ、俺みたいになっていいのかどうかはわからないけども、まあ、最悪、ね、最悪のところで考えても、こんなもんよ。ね、だから、そこまで、ね、張り詰めないで、ね、なんか、もっと普通に、ね、やりたいことをやりながら、生きても大丈夫じゃないかなって思いますからね。それこそ実家でね、暮らしてるとかあったらさ、もうちょっと親に頼ってね、まあ、親に頼って、なんか甘くなっちゃうのもまたあれだけど、親に頼って、まあ、頑張るとかさ、なんか例えば、ちょっと、お金が必要なこととかあるかもしんないじゃない。まあ、資格の学校に行きたいとかさ、専門学校やっぱし行きたいとかさ、会社辞めて、もう今の仕事やっててもしょうがねえなと。で、やっぱりやりたいことがあるからそれやりたいんですとか、資格を取って、ね、なんかこういうことをやりたいんですとか、そういうのあればさ、まあそういうのもちょっと親にね、ちょっとお金貸してくれとかって言ったりもできるじゃない。だからもうそういうのもね、親に頼っちゃってもいいと思うんだよね。だそんなんで、まあいろいろと、日々大変だと思うけど、まあそんなになんか自分を甘やかしたりとかするんだったらね、周りの人も助けてはくれないけども、自分が頑張ろうとしてるんであれば、人は助けてくれたりもするから、まあそんなんでそこに甘えたりとかしてもいいし、で普通に生きていく中でもね、派遣社員とかでもね、まあなんとかやっていけるよ。年収300万ぐらいは、ね、派遣社員だったらね、だって時給1500円以上じゃん、大体。そうすると、まあ年収300万ぐらいいくから、まあそのぐらいもらえてればね、貯金もできますし。で、本当はね、それで結婚できるのって言うと、また俺が実践してないからわかんないけども、まあ世帯収、ね、世帯の収入としてよ。まあ、俺が300万、奥さんが300万、したら合計で600万。世帯収入としては600万だからさ。まあ、子供をね、一人ぐらい育てていくには、まあ、なんとかなるような収入ではあるからね。で、これも、そんなんで、ね、育てていけないよとか言うかもしんないけど、まあ、そこはね、俺が実践しないとね、証明できないけど、多分できるよ。全然。そんなね、甘いもんじゃねえかもしんないけども、なんだかんだ人間ね、じゃあ30歳超えて、じゃあで月収いくらだったら生活できるのっていうと、月収15万あれば全然生きていけるから、一人暮らしでもちょっと体重は減っていくけどね、体重は少しずつ減っていくけども、まあ生きていけるし、まあ月に1回2回飲み会も行けるからさ、だからまあ本当底辺になっちゃう、本当に辛いね日々が待ってるかもしれないけど、まあ生きてはいけるっていうところで。で、最悪ね、コンビニのバイトとかもあるじゃない。今、ね、どこ行っても、いろんなところでさ、飲食店とかだって、まあ、日本人じゃなかったりとかね、その留学生とかも働いたりするじゃない。そう考えるとさ、俺たちは、その中でも日本語喋れるわけじゃない。万能にさ。そしたらさ、まだまだ雇ってもらえるから、まあ、働きどころがなくなってもね、そういうところ行って、バイトさせてもらって、そしたら、年収、ね、月15万とか、16万とか稼いでさ、年収200万ですよ。全然生きていけるから。で、節約してね、ちゃんとね、自炊してね。そしたら、一人暮らしもいけるし、実家だったら全然問題ないから。ということでね。 まあまああんまりね思い詰めないでね頑張っていきましょうじゃないかという感じで、ちょっと真面目な話になっちゃいましたけども、もうちょっとうんこの話したいね。もうお腹痛かったんだよ本当に、あの宅建の前日っていう話しようか。うんこの宅建の前日なんか飯食わなくちゃいけなくてさ、晩飯何食おうかなと思って、でラーメン食おうと思ったんだけど、なんか行こうと思ったらラーメン屋がちょっと閉まってて、で何食おうかなと思ってとぼとぼ歩いてたらカレー屋さんがあったんだよね。前もちょっと入りたいなと思ったカレー屋さんだったんだけど、結構早く終わっちゃうから仕事終わってからだと閉まってんのね。で昨日はね休みだったからさ、結構早めにそこの店の前通ったからやってて、じゃあここでねカツカレー食べようかなと、ね、やっぱし試験に勝つってことでねカツカレーと思って、で食ったんだけどさ、カレーはあんまりうまくないしさ、やっぱとそのやっぱし揚げ物だからさお腹に来るんだよね。カレープラス揚げ物ってさお腹に来るのよ。でちょっとお腹痛くなっちゃって気持ち悪くなっちゃってね、まあ、そんなんでね、次の日試験受けたっていうねところありましたけど、それでもうんこね、うんこの話だったんですけども、まあいいですねそんなのね。じゃああと、いただいてるお便りをね、ちょこちょこ読んで終わりにしたいと思います。ラジオネーム899番さん、新しいモンハンめっちゃ評判悪いっすよっていうねお便りできました。ありがとうございます。まあそうだろうね。でもモンハン自体が、俺は 3DS のモンハンをあんまりいいと思ってないからさ、俺の中では PSP のモンハンが一番良かった。 P2G ここまでだよね。全然違うもん。やっぱさ 3D ポリゴン自体は一緒だと思うけど、テクスチャーだよね。これがなんか 3DS って雑っていうか荒いっていうかさ、PSP 版は良かったんだよなと思って、早く PS ビータで出ねえかなと思ってさ、出たらもうね、ソニーもなんか結構業績悪いじゃない今。でもソニーのマシンでモンハン出してくれたらバカ売れだよね。まあモンハンフロンティアがね出たんだと思うんだけど、違うんだよやっぱし、モンハンのねちゃんとしたナンバリングのね、モンハン5、これが PS ビータとか出てくれたら大勝利ね。あと絶対評判よいいよ、面白いもん絶対っていうねところで、まあだからあんま期待しないで買うんですけどね。まあコミュニケーションツールね、みんなやってるからね、ちょっと俺もみたいな一緒にやるっていうレベルで頑張っていきたいと思っております。あとは、ラジオネーム赤なめさん、パルさんこんばんは。童貞ネットオリジナルグッズか、ベタなところだと手ぬぐいとかスマホスタンドとかですかね。変わり種で言えば童貞ネット人生ゲームとかどうですか。パッと思いついた感じとしては、婚活パーティーに参加したら YouTube で顔が晒されたゴマス戻る、ハイパーネガティブ期に突入、サイコロの目がしばらく1しか出ない、足が臭い、グランズレメディーを購入1万円払うとかどうですか。あくまで例なので、ある個人を特定したものではありません。完全に特定されてますけど、参考になったら幸いですってね、お答えできました。ありがとうございます。いや童貞ネット人生ゲーム、これの例出してくれたらすんげー面白そうだけどさ、でも金かかるよね。しかもそれを売るっていうことは結構高いじゃん。俺がお手製で作るわけじゃなくてさ、やっぱその発注するわけじゃない、商品として。そうするとなーって、やっぱり大量に生産して安くて、あと家に置いといてかさばらないね、これ重要だからさ。まあ手ぬぐいとかスマホスタンドとかね、まあ、こんなちょっと案出していただいてありがとうございます。ちょっと参考にして、まあちょっと次回からね少しずつ、まあちょっとご報告できることが出てきたらね、お話ししていきたいと思います。あとは、お便りいただきましたラジオネームがどれかな、ラジオネームレンさん、結構ねまだ読めるかな、レンさん、いつもお世話になっております。2009年半ば頃からのリスナーです。もう気づいたら5年、ちょうど入籍する前ぐらいから聞き続けています。だいぶ長く聞いている理由は、ピルさんはパルですよ、パルさんは付き合い長い友達に似てるんですよ。でも、常々思うことは、自分が優越感に浸れるから中毒になってるのかなって思うこともあります。 同い年でこんな生き方している人もいるんだなと親近感もあります。自分は結婚しています。子供も、一姫二太郎。そんな自分とパルさん。なんだか心の中で、にやけて幸せを感じてしまう自分がいます。必要悪みたいな存在。性格の悪い自分。パルさんが実は資産家でお金に困らない立場だったとしても、ずっと痛いパルさんでいてください。もっともっと痛いキャラでいてください。何をやってもうまくいかないので、いかない。でもそれを自分でフォローできる、持論を持っている自己完結型の面白さ、癖になります。仕事のストレス解消できます。うまくいった話は1割程度が面白いと思います。これからもいいクオリティを保っていってくださいね。じゃないと貴重な時間を割いてまで聞かなくなりますからね。乱文失礼いたしましたというね、お答えいただきました。ありがとうございます。これですよ。これが5年聞いているリスナーのね、あの素敵なお便りなんですけども、でもね、こういうのってなんつうのかな、自分がこのラジオを聞いてどう思ってるかって、このラジオ本当に面白いなーって純粋に思って聞いてくれてる人もいると思うし、でやっぱりこの優越感っていうか、こいつは本当にひどいなとね、同い年でこんなやついんのかよって、でもまあまあね、聞いてくれるっていうさ、いうところもあるじゃない。こいつに比べて俺は本当幸せだなーってね。でもこれをさ、なんかちゃんと認識しないでさ、なんか聞いているっていうのはちょっと悲しいところあるけども、こうやってね、ラジオネームレンさんはちょっとなんかその自分がちょっと性格悪いよねって、こういう風に感じながら聞いている側面もあるよと。多分普通にね、これ普通にその優越感とかだけで5年聞けないからね、こんなの1回2回しか持たないですから、ちゃんとラジオ自体は面白いと思っていただいて、共感もね、あの得ていただきながら、その中でもやっぱりその優越感っていうのも見え隠れしてるじゃないかなっていう風に、自己判断っていうかね、自己診断してさ、でちょっと俺性格悪いかもしんないなみたいなありますけども、でも大体みんなこうだよね。あの何かにつけて、あの大体例えば成功者のラジオってどうかと分かんないけども、例えばお笑い芸人とかのラジオとか聞いてもさ、なんでこんなバカなことしてんだよみたいなところもあるじゃない。面白いしで毎週聞いちゃうけど、その少しバカにしてるとか見下してるとか、そういうのもあるかもしんないし、だからそういうのちゃんとさ、なんか分かった上でね、こういうの側面もあるかなとかね、いろいろあって複合的にね考えて、で長く聞いてくれていただいてるってことで、とてもねありがたいなところで、まあただね、残念なことに成功しちゃってる可能性があるんだよね。この俺のうまくいった話は1割程度が面白いと思いますって言ってるんだけど、これからはちょっと成功話しかできないんじゃないかな、もう成功者が喋るようなラジオになっちゃうんじゃないかなと思って、なんか日経トレンディとかに取り上げられちゃうような、そんなレベルのラジオになっちゃうかもしんないよね。あの33歳で童貞ネットヒルズを建てた男みたいな特集されちゃうみたいな、そうするとちょっとラジオ的に面白くなくなっちゃうかもしれないけども、まあまあそんな中でもね、あの手こき風俗行ったよとかね、そんな話をね、俺がいくらねヒルズの最上階に住むことになってもさ、そういう話はしていきますから、まあそんなんでね、これからもね聞いていただけると。でもうこれラジオネームレンさんね、その結婚して一姫二太郎ね、子供がいるっていう言うけど、俺もう追いつくからね、もうこれからもちょっと待っててください。あと 2,3 年経ったらそんなになってますから、そしたらもう全然ね、あの仲良く家族ぐるみのねお付き合いできるかもしれませんからね。まあそんなんでね、あのこんな温かいねお便りいただきましてね、本当にあの本当ね、このラジオよくこんな長く聞いてくれてるなってあるよね。なんだかんだでこうやってお便りくれる人長いじゃない、みんな聞いてくれてるので、しかも最近2時間とか喋ってるでしょ。よく2時間も5年間聞いてるみたいな。これがあのそういう有名人とか著名人の話だったら他の人と共有もできるけど、基本的に共有できない話じゃない、日常生活。しかも自分だけじゃん、嫁がいても嫁聞かないじゃん、子供にも聞かせらんないじゃない。それをよくこんなに長い間聞いてくれてんなって本当思うんだよね。なんでね、これからもね、あのよかったらあの引き続きね、あのいいバランスのスタンスでね聞いていただけたら嬉しいかなと思っております。あとは、ラジオネーム882番さん、思ったけどパルさんもやたら食ったって言うけどすごい耳障りなんだよね。 パルさんの言葉遣いはところどころ育ちの悪さが出てて笑った。女性解体新書で言っているマナーとか結構ブーメランになってるよね。では更新よろしくお願いしますっていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。そうね、私まあ育ちがいいわけではないからね、まあ人のことは言いますよ。女のマナーとかね、そういうのちょっとうるさいですけども、だってまあ見てて嫌じゃない。だけど自分がやってたりとかするとそこってあんま分かんない、指摘されないと分かんないから、まあ指摘されないギリギリのレベルを保っている気ではいるんだけどね。ただやっぱし、まあたださ、俺が食ったとかね、あの食べたっていうのを食ったとかね、そういう発言喋りますけど、まあ耳障りって話なんだけど、でも友達にさ、例えば話すときにさ、今日晩飯食った？みたいな言うでしょ。これね、晩ご飯食べました？って聞かないじゃん。だからこのラジオ的にはね、そんななんか丁寧な言葉で喋るわけでもないから、まあ食ったって表現するけどさ、だからまあところどころね、そういうのありますけど、でもまあしょうがないよね。でまあ俺もさ、そんなね、富裕層じゃないですしね、育ちがいいわけじゃなくて、普通の小学校ね、地元の小学校、地元の中学校通ってさ、そっから商業高校ですよ。そんで専門学校、ゲームの専門学校ね、それで社会に出ちゃってますから、そんな育ちいいわけじゃないですよ。で、ね、幼稚園とかの頃なんて団地ですからね、市営団地だよ。もうやべえやつしか住んでねえからとかね。で小学校上がって引っ越ししてね、戸建てに住みましたけども、だからそんなに育ちがいいわけではないけども、まあまあ飯食べるときにはくちゃくちゃなるべくしないようにしようとかね、そういうのはちょっと一応考えてはね、飯食ってますから。でこの飯食ってますからっていうね、これが多分ね、あんまりよろしくないね言葉遣いかなと思うけどね、そうやってくちゃくちゃしないように食べようと、食そうとね思っておりますのでね、よくわかんないですけども、まあそんなんでね、もう飯食ったね、いいんじゃないですかね。まあちょっとあまり耳障りって話なんでね、あんまりちょっと意識してね、あんまりそのガンガン言うのはやめようと思いますけども、言っちゃったらまあそれは俺も育ちが悪いっていうことでね、もう諦めていただくか、その都度ちょっとね指摘していただけると、俺のねまた口調が少し変わって、でこれがねやっぱりちょっとした時にね、出てきたりしますからね、ふとした時に。でそこでたまたま女性と喋ってる時にね、飯食ったとかね、そんな話をして、あこの人なんか育ち悪いわってね、幻滅ってなっちゃうかもしれないから、こういうラジオで指摘してもらうと、そういうね女性と喋る時にもしかしたら、あこの人育ちいいんじゃないかしら、素敵ってなるかもしれないからね。まあそんなんでね、ちょっとこうやっていただいたお便りでね、少しずつ直していきたいと思っております。あとはラジオネーム883番、かすかさん、ハイスクールセハガール見ましたか？アニメね、セガのゲームを題材にしたアニメなんですが、30代ならかなり楽しめると思いますよ。1話は導入で2話から本番なんで、2話までは見てほしいです。15分アニメなので息抜きにどうぞっていうね、お答えできました。ありがとうございます。宅建の勉強中もこれはね見てましたね。私セガ好きなんでね、まあ、メガドライブとかはやってなかったけども、セガサターンからは好きなんで、出てくる女の子のキャラクターが3人いるんだけど、メガドライブちゃん、セガサターンちゃん、あとドリームキャストちゃん、ね、この3人出てきてさ、可愛いんだよ。もうセガサターンちゃんが可愛くて、しょうがないんだよね。まあ、よく見ると、まあ、初音ミクにしか見えないんだけど、可愛い。で、あと、ところどころ挟んでくる、なんか BGM だったりとか、SE とかね。そういうのも、なんか、セガサターンの起動音が鳴ったりとか、セガサターンの蓋が開いた音とかね。ちょっとずつね、盛り込まれててね。セガハードが好きだったりとか、あの頃のゲームをよくしてた人はね、もうすんげー楽しいかなと思うから、私からもおすすめということで、ハイスクール、セハガール。まあ、セガハードガールってことだと思うんだけど、セハガールね。よかったら、まあ、気楽に見れますんでね、これもちょっとご視聴いただけたらと思います。じゃあね、ちょっと長くなってきたからもう一個読んで、ちょっと他のはまた来週話ね読みましょうね。ラジオネーム885番さん、パルさんの魅力は継続力だと思います。 ネットラジオは長年続いてるし、宅建の勉強も3年間コツコツ続いてますし、その継続力に心からの尊敬の念を抱きます。それでは来年も試験勉強頑張ってくださいっていうね、お便りきました。ありがとうございます。このね、お便りすごいよ。だってさね、パルさんの魅力は継続力だと思いますね。ネットラジオも続いてるし、宅建もね頑張ってますしってね、もう本当にその継続力すごいです。で、締めが来年も試験勉強頑張ってくださいって、今年はね、今年落ちてるよねっていうね、そういうのが含まれてるからね。パルさんこんだけ頑張ってコツコツやってる継続力すごいと思うけど、今年はどうせ落ちてますよねってね、来年頑張りましょうって、どういうことなのってなりますけども、まあ残念ながらこのコツコツちょっとね、輝き始めてるところがありますけどもね。まあこれも12月3日になんないとわかんないってところで、まあもし落ちてたらね、ちょっとまた来年もコツコツ勉強したいなと思っております。じゃあそんなんで、他お便りいただいてたらそれ読みますけども、ないからね、一応これで今日終わりにしようね。もう2時間経って、なんかもう最近毎週2時間やってるから、もうそろそろ1時間にね、縮小計画ね、お便りの方もちょっと厳選して読んでいきたいとね、全部読むのはちょっと難しくなってきたので、ね、そんなのもちょっと考えないといけない時期かなというところなんですけど、じゃあそんなんで、あとは今日はね、まあ大体喋ったから来週だね。で、来週は、何時ですか？10月の26日かな？日曜日、また23時からね、1時間、2時間やっていきたいと思います。まあ、来週はね、結構やらなくちゃいけないこと溜まってるから、やってね、それをね、ちょっとお話ししたいなと思うから。まあ、宅建からの解放ですからね、こっからはちょっと面白い話、ね、いろんなところ行ったよとかね、こんなことやったよとか、そんな話できるかと思いますからね、来週もちょっとね、ご期待いただけたらと思います。じゃあそんなんでね、今日は宅建の報告、ちょっとメインだったんですけども、まあ、受かってるか落ちてるか、ちょっと神のみぞって感じですけども、まあ、一応、その奇跡が起きればっていうレベルではなくて、もう2分の1というか、60% ぐらいの確率で、なんとか受かってんじゃねえかなというところまで持ってけたっていうのはすごくね、良かったなと思って。これが落ちた時、俺の絶望感半端ないけども。まあそんなんで、ね、それはちょっとまた後日ということでね。そんなんで、じゃあ今日もね、長いお時間ね、お聞きいただきましてありがとうございました。それではまた来週お会いいたしましょう。さよならー。